それでは帝国になりましたので、ただいまから平成18年度有害紫外線モニタリングネットワーク関係者会議を開催したいと思います。それではまずはじめにですね、お手元の資料を確認していただきたいと思います。で本日使います資料はこれ一部だけです。これをお持ちください。でその下にですね、国立環境研究所のスパンフレットと、あと国立環境研究所の地球環境研究センターのスパンフレット、以上3部でございます。ない方は申し上げます。で本日の会議なんですけれども、専門委員の横浜国立大学の、鈴木先生が席をなっております。それでは国立環境研究所の地球環境研究センター気体海洋モニタリング研究室室長の町田の方からご挨拶を
お願いします。皆さん今日はお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。こちらのですね、UV モニタリングを出発しております、環境研の町田と申します。昨年度まではこちらにおります藤沼の方が全面的にバックアップをさせていただきましたけれども、今年度より少し組織が変わりまして、細かいことを説明するとあれなんですが、こちらの、バンクに書いてありますけれども、私の方が担当することになりました。でなお、私よりも、こちらの小高の方から皆様にはご連絡させていただいたと思いますけれども、事務的な扱いは小高の方が全てやっておりますので、何かありましたらいつでもお問い合わせください。あとそれから、研究の中身につきましては、引き続き小野室長の方がしっかり責任を持ってやっていただいておりますので、皆さん何もご心配せず続けていただければと思います。UV モニタリングですけれども、現在ですね、成層圏のオゾン層破壊物質の放出がやっと少なくなりまして、そろそろオゾン層も回復するのではないかと言われていますが、全世界的にオゾン層の濃度とそれから UV の、強さというのはこれからも引き続きモニタリングしなければならないものであると、世界的に言われております。で私もですね、別の分野のモニタリングをしておりますが、モニタリングをしておりますとやはりいつも言われますのが、その日その場所のデータというのはもう二度と返ってこないんだというふうに言われます。その日その場のですね、データを正確に取ることがすごく大事だと言われています。今日本の社会ではですね、あまりこう地道にデータを取ることがなかなか尊重されない社会になってきつつあるんですが、やはり、私なんかずっとデータを取っていますと、今言いましたように二度と取れないデータをしっかり取るということの大切さを今どんどん、さらに重要だというふうに感じております。UV モニタリングに関しましても皆様のご協力が、今後も必要ですので、ぜひご報道もよろしくお願いいたします。
では続きまして議事に入りたいと思います。議事の司会は、共にバトンタッチをよろしくお願いします。
どうもお忙しいところどうもありがとうございます。引き続き、有害紫外線モニタリングネットワークの方の、幹事ということで、私の方でやらせていただきます。では早速議事に入りたいと思います。2ページ目に、有害紫外線モニタリング最初に議事がここにございますが、7つほど、こちらの方で準備しております。これ議事に沿ってご紹介ご説明していきたいと思います。まず最初にデータの収集及び検証作業の進捗状況報告ということで、津田の方から説明させていただきます。
それでは資料 1-2 をご覧ください。2006年度に、皆様からいただいたデータの収集状況および、検証作業の状況が、一目で分かるように一覧表に、なっております。でまずですね、それは続きで次のページもありまして、曲数の関係で2ページにわたってしまいましたが、まず判例というかですね、色のご紹介からまず しないといけないと思うんですが、1月から12月までありまして、で濃い青で書かれている局というのがもうすでに自動化されてデータが送られてきている局です。それから薄い緑の局というのはメール添付なり、サーバーにアップして手動でアップしていただくというような ということでデータをいただいている記憶です。上から見ていきますと、千代田共立資材のデータは来ておりませんけれども、まだちょっと吉住先生来られてないようなんですが、はい、まだちょっといただいてないということです。それから東東局、横浜局から順調にいただいております。藤沢局は夏に、構成を UVB 系の構成およびその他の速記の構成もされたそうで、ここは結束になっています。あと甲府局なんですけれども、2006年は2006年度に観測が中止されておりまして、データが今いただけてないという状態です。あと豊川局であります。あと知多局も、ちょっと遅れてますがいただいております。あと姫路の局なんですけれども、ここもなかなか先生が忙しくなってしまって、ちょっとデータが今いただけてないという状況です。あと奈良局もきちんといただけてますし、あと和歌山なんですけれども、現在ちょっと調整中ということで、まだ、きちんとしたデータの形にはなっております。滋賀局ですねは、今年の4月からデータをいただき始めまして、順調にいただいています。あと、鳥取県ですね、順調にいただいています。あとは次のページの、宮崎、名護、あと国家環境圏のそれぞれの局は、順調にいただいております。表のですね、右側の、観測状況というところに、いろいろこちらでちょっと集めた情報というのは記録してありますけれども、特にオレンジ色で潰れている局というのは、UV インデックスをリアルタイムで公開している局になります。ここは当然ですけれども自動化が進んでいる局です。そうですね、構成状況とか、もろもろの負荷情報というのが書いてありますので、もし情報に間違いとかありましたらご連絡いただければと思います。あと今共立女子大学 の吉住先生がちょうど来られたのでデータ
、はい、
よろしくお願いします。先生のところは2台速記があ
り、2台測定機があってデータの構成になってるんですけど、なんか雑務に追われて昨日中にやんなしたと思いますけど、今日までしゃべってすみません。12月中にはこの12月
よろしくお願いします。
データの取得状況として一応こんな状況で今やっております。各機関いろいろご事情ございますのでちょっと遅れてるところもございますが、一応半数今日がですね、今オンラインという形で、進んでおりますので、これはまた後ほど議事でも取り上げたいと思いますが、他の局につきましてもネットワーク等の周辺状況が揃っておりましたらですね、オンラインでのデータというような形に持っていければというふうに考えておりますので、またこれは後ほどお分かりしたいと思います。それからですね、じゃあ引き続きまして昨年度のデータにつきましても私どもの方でデータいただいたデータについていろいろ検証をやっておりまして、中で1にはちょっと問題点といいますか見つかりましたので、ちょっとその辺のところをご紹介したいと思います。資料の1の3になります。
はい、それでは、今年度、いただいたデータの検証作業というのを進めさせていただいていたんですが、その時2、3問題になったというかですね、少し 困ったなというデータがありましたので、ここでの場をお借りしてちょっと皆様とその情報を共有したいと思うんですが、まず資料の 1-3 の上のページに今こういう図があります。これは2006年の6月4日のデータから8月にかけて の, あのデータですけれども、ご覧になると分かると思うんですけれども、明らかに時計というかですね、あのデータについてタイムスタンプというのがずれてしまっています。で、はい、で非常に困ったなということで、いろいろその局の方と状況を確認等しながらですね、ご相談もしながらですね、見て、あのいろいろ細かく調べていくとですね、これはですね、特にこれはパソコンであのタイムスタンプを取っていたんですけれども、パソコンが特に電源が切れたというわけではなくて、たまたまそのパソコンの内部時計というのがあるんですけど、それをバックアップしている電池の方が、下手ってしまったようで、通常わからないんですよね。外から 見た限りではわからない、つまりデータを見ないとわからないという状況 でした。でそれが、6月から8月にかけて徐々に起こったということで、結局8月にかけてどれくらいずれたかというのを見積もるとですね、1日4分ぐらいずれてしまったと。だから本当にゆっくりずれていたので、毎日見てればもちろん気がつくことなんですけれども、でただずれがゆっくりだったというのと、あとそのこのグラフからですね、過小時間というかですね、日の出から日の入りの時間というのを見定めてみると、特にこの中で時間が飛んでいるとかっていう、それほど大きな影響がないと、例えばこれ 10時間ぐらいありますけど、まあ、1時間あたり10秒ぐらいずれてるんですが、これだったらこのデータは大丈夫だろうというようなことを局の方といろいろやりまして、このように南中時刻のはっきりしているグラフというのは、逆に計算された南中時刻に合わせることで、全てデータを元に戻すことができました。でただしですね、この日射系のグラフ、緑色のグラフなんですけれども、ちょっと見ていただきたいんですけれども、非常にいびつになっています。でどうしていびつなんですかというのを確認したところ、日射系のドームの中に結露が起こっていますと。でそれが長期間にわたって起こってましたというようなことを報告を受けまして、でそれはまずいと。要するに日射系の内部に結露が起こるなんていうことは通常は起こらないことで、ほぼ故障ということで、データ日射系のデータに関しては、ここの期間は欠測になってしまいました。でこれが6月から8月にかけて全部欠測になってしまうわけですね。で問題っていうのは、日々例えばですね、まあ、仮に1週間でもいいですけれども、データを見てていただければ、もしくはこちらに1日遅れでも構いませんけれども、いただいていればすぐに対応できた問題です。ですからこれはオンライン化というかですね、そう常にデータを見る、もしくはそれができなければこちらにオンラインでいただくということの重要性というかですね、それをこう改めてちょっと私どもの方でも痛感してしまいました。でそれが今1点です、この事例が。で次のページにもう一つ別の事例というのをちょっと今回ご紹介したいと思います。資料 1-3 の、3ページ目になりますけれども、事務局では普段こういう UR を使ってリアルタイムでいただいたデータっていうのをこう1日ごとにチェックをしているわけですね。でこの2006年7月に送ってきていただいたデータを見ると、7月18日を境に、パターンが明らかに違ってます。要するに E と A とソーラーの日射系のそのパターンが違います。なんで違うんですかっていうのを局に問い合わせたところ、ここは18日以降は代替機を使ってましたということでした。 で要するに、UVDK っていうのは構成にかけなければいけないので、その期間、メーカーさんの方から一時的に使うための機械が送られてきてるわけですね。それを使っていきましたっていうことで、なんか変ですねっていうことでですね、それからちょっとご説明したいのは、例えば7月の7日、これは経験上非常に正常だと思われるデータ、それから、代替機を使っていてちょっとおかしいぞというような28日のデータをちょっと順にご覧いただきたいと思うんですが、まずこれが通常起こるパターンの典型的なものです。UVD というのはですね、朝と夕っていうのは太陽光の入ってくる通ってくる大気の厚さが違いますので、朝夕は落ちてしまうんですね、出力が。ですからそれを日射と 日で見ますと、この黒いポツポツで見えますように、昼間ぐらいに上がって朝晩は落ちるという、このパターンを繰り返すわけですね。ところが、その28日のデータを見ると、まあ、見てすぐ分かるんですが、 B の裾がですね全然落ちてない。で、日を見てみると1日でほぼフラットになってしまって、で、しかもですね、あ、ですね、はい、これがそうですね。で、これは明らかにその分光の特性に異常をきたしてしまったというデータで、で実はその UVB のピークの値というのを調べてみると、何十パーセントも小さいわけですね、普通晴れた日の大きさが。ですからもうこれは、正常なその280から360分の間の B の領域を取っていないということがどうも分かります。それでメーカーの方に問い合わせても、ちょっとこの期間、この代替機というのは少し異常問題がありましたという報告を受けていますので、結局ですね、その要するに UVB 系の構成のため その代わりのためだけに1ヶ月とか短い期間のを使うため の代替機というのがあるんですけれども、やはりそれの管理というのは同じようにやらなきゃいけないっていう大変な作業なので、だからできるだけその一時的に使うというようなことを避けてですね、こちらで今皆さんにお願いしているそのローテーションの観測というので、測定器を本当に1年ずつ交代でやっていただければ、こういうことも少なくなってくるということで、一つ皆さんにお願いということで、やはりオンライン化とこのローテーション観測というかですね、その継ぎ目のない観測というのでお願いをしたいなという、そのために今回2つの事例を持ってまいりました。以上が簡単ではありますけど、2006年の検証作業の状況になります。
今日ちょっと2つほどご紹介したんですけども、2年3年前までどこかの局で何かいろいろトラブルがあるというようなことがあったんですが、逆に、ここのところはですね、一応データの取得につきましても、基本的なところは一応解消しているということで、特にその問題になりそうなものということで特に今日を2つ取り上げたんですけど、それ以外は順調にいっているというふうに考えていただいていいかと思います。で、これも後ほどちょっと関係しますけども、特に最初の事例なんかはですね、やっぱり3ヶ月半年というような形で送っていただいているデータもございますので、そうしますとデータについてはその実際に観測している局で毎日あるいは少なくとも毎週とかですね、データ監視していただいて異常が起きてないかどうかというようなチェックをやるのかですね、あるいはいくつかの局でも始まってますけども、オンラインならオンラインで私どもの方に、送っていただいて、そちらの方で、定期的に監視させていただくとかですね、何らかの形を取ればこの辺のところは比較的スムーズに発見できるんではないかと。で、今回の事例につきましては、いわゆる日周期が非常にきれいに出ますので、 本当にギリギリ正確なところまで言えるかというのはちょっと難しいんですが、およそその1日のデータという形で復元はまあできましたので、特に結束という形にはならなかったんですけども、まあ、こういったことが若干今後気がかりになりますので、またオンライン化については、ぜひ検討していただきたいなというふうに考えています。から2つ目の方もですね、これ代替機の方の問題ではあったんですが、これについてもその後ほどちょっとお話出ますけども、機器を構成に出している間の観測をどうするかということで、まあ、ネットワークの方では毎年1回必ず構成にかけるという取り決めでやっておりますので、どうしても構成に出さざるを得ないんですが、まあ、その間できるだけ結束をなくそうということでやってるんですが、まあ、ちょっと不幸にしてこういう形でその管理できてないものが入ってしまうと、せっかくその結束をなくすためにやったものがですね、ちょっとこの間のデータについては、まあ、この場合でおそらく D、 それからまたもう一つの方について言いますと、先ほど前提の話がありましたけども、そのあたりのところをですね、なるべくせっかく取ってるデータが使えるようにという形で持っていければというふうに考えています。これはまた後ほど構成期間中 の観測をどうするかということでちょっとご相談したいと思います。一応この2つが特にその、まあ、目立ったということなんです。何かこういった点に関しまして、ご意見なりご感想ございますでしょうか。はい、じゃあちょっと指示の3の項よろしいでしょうか。一応ですね、従来私ども構成期間、構成期に関してはつまり1ヶ月から2ヶ月、長い場合3ヶ月ぐらい結束が出るので、その間、まあ従来ですとその各機関がメーカーさんから何らかの形で、代わりの機械をお借りしてやるという形だったんですが、一応私どもの方で比較的予備機があるということで、それについてはある程度その構成と炭のものをお貸しするということで、従来はその構成機関だけ私どもからお貸しする機械で観測すると、で戻ってきた場合には元に戻すという話だったんですが、そうしますとその2回、1回取り外しのところともう1回整付けのところで2回作業が入りまして、これ実際メーカーさんがやるというわけじゃなくて、各機関の方、担当者がやりますので、ちょっとそこで不都合を生じたりすることがありますので、まあ、なるべくそこを少なくしたいということで、もう思い切ってその私どもの方から1台お貸しすると。ですから1年後期に自分のところの機械と私どもの機械が入るようにしてはどうかということで、昨年提案させていただいた今の5つの機関がそういった形でやっております。でそれ以外のところについては従来通り、とにかくその構成機関だけ代わりの機械でやって、やっぱり構成終わったら元に戻すというふうにやっております。ですから、まあ、そのあたりのところをどういうふうにうまくやっていくかということだと思います。
わかりました。もう一つは、今年ですね、実は3、これ、非常に長く結論を出してるんですけれど、藤沢ですね、実は、非常に天気が悪くて、なかなか日照カラッとした日にならないので、構成ができないということをメーカーからずっと言われ続けたんですね、電話をいくらかと。構成というのは、室内で、それ相応の、なんですか、機械で構成することではなくて、自然光で構成するんですか。
そうです。
それで3ヶ月かかった。どうもありがとうございます。
その他いかがでしょう。はい、
さっきの途中から来て、途中で質問するんですけど、資料1の3のですね、結局というのは、ということでね、みたいな、納得したんですけど、これは何なんですか、大体機が故障してたという、そういう説明。
はい、そういうことになります。はい、
それは構成機のが、今
国立環境弁護士の方は。
あのですね、一つには、降水だけに使ってますと、例えば2ヶ月、3ヶ月に観測して、じゃあ他の機械と同じように毎年、それに降水かけるかとなると、これまで費用とかの話でですね、その辺の関係がございまして、おそらく、私ども持ってる機械もそうなんですが、その連続観測している機械ほどには、定期的に降水といいますか、制度管理がやられていなかったというところがございます。ですから定期的に観測に使っているものは毎年1回降水出しているんですが、逆にその間こう穴を埋めるように使ったやつはちょっと降水が行き届いていなかったということですね。
これは栄光石のご担当の方の会社でどういう故障が想定されるんですか。フィルターをかけて何とか分光してるんですよね。確か、はい、それがどのような故障をすると今こういう現象が起こるんでしょう。
ですね、本来お返しするときに十分にちょっと確認
今故障なのが分かってなったので、どういう故障がこういうデータを招くのか、それをメカニズム
というか一番可能性といいますかね、多いのは干渉フィルター の、うん、変化ですね。分光透過率の変化が機械としてのその運行感度に影響していくわけですね。
それはどういうことなんですか。干渉フィルターで UVB だけを選択的に通すような設計になっていると理解してるんだけども、それはどうしちゃったんですか。それは可視光もどんどん入ってきちゃった状態
です。そこまでは一応言ってないんですけども、その元々のその干渉フィルターのその透過特性が少し変わったということなん
です。どのように変わったんですか。
そこの確認はまだしてないんですけど。ああ、
要するにここで言っている、まとめた結果は要するに、前転日射量と同じ挙動をしちゃったというフィルターさんのご説明はそういうことですよね。
ですから、多分少し上波領域に、窓が開いてある状況で、A と日射はほとんど同じような動きしますので、多分 A の方に、少しフィルターが甘くなったんだと思います。
もう一
つ、どうぞ。
事例1の方なんですけれど、パソコンの時計ってすごく薄れるんですよね。この4分の日っていうのはちょっと異常なんですが、それでもすごくずれるんですけれど、そのずれっていうのはあまりそのなんかこういう観測に対して日に例えば正時みたいな標準時に対して数分くらいだったら関係なくてなくないと思っているんですか。私どもは、ネットワーク対応プロトコルというのがありまして、インターネットには常に NTP というプロトコルがありますので、常に補正は自動で補正してるんですけれど、日に書いてあるところ、一般にはあまり通報というか気にならない。
そうですね、私どもの方も今言った形でその自動的にその時計の補正をかけてるんですけども、基本的にそのデータどういった解析に用いるかということだと思うんですが、例えばその日積算ですとかその自別値でという話をやってる時においては、後ほどその UV インデックスの話がありますが、この時にはそのエラマスといいますか太陽高度を自動的に計算させたりしてますんで、その辺のズレっていうのは出てきますけども、実際の精度として例えば UV インデックスとして5と6とかですね、そういったレベルからいったらこの時間の数分とかいうのはほとんど数字を動かすほどまではいってないと思います。
時計のパソコンの時計のズレってここで聞くようなことじゃないんですけど、ズレってまた戻ってくるんですか。
戻る
んです ね。ずーっとズレてくる。
そうですね、
パソコンの中って大抵多く一定ですので、温度によって規制が変わってきますので、本来そんなに遅れたりするんですけど、パソコンかかってのは電気が出てますので大体一定なんですね。ということは遅れるか進むかと違うか
の定義を考えた方がいい
と
我々普通は手でやってると思うんですね。ノートを使ってやられることは分かると思うんですが、ものすごい勢いでずれますので、それの時間、はい、それの経験は、腕時計に比べたら全然当てにならないですね。
それの推定ながらどうしたんですか、腕時計でできるのは高級なパソコンで。
そうなんですよ。どうしたんです
か。どうしたんですか。一緒になって
まあ、いくつかお願いなんですが、時計の事例に関しては今おっしゃった NTT が使えるし、設定次第でどこでも使えるわけですね。で、X キーはほとんど自動でいけるんじゃないかなと思います。私は2000でちょっと自分で非常に経験があるんですけど、それやればかなりとにかく1日4分くるものでも毎日合わせに直してくれますから、そういう意味では問題なくある。ですからその辺の技術的なご指導をお願いしたいなというところがあります。まあ、そういう情報がこういうことがありましたら、全然情報を流していただければということです。それから予定者の件なんですけれども、まあ、私なんかコンピューターの中は分かるんですけど、外は悟り分からない人間なものですから、ローテーションの仕組みっていうのは、いつこれは送り返して、どういうふうに、するんだっけっていうのをすっかり忘れてたんですよ。ですから、ローテーションで当たった時にこう、例えば、機器が送られてくるとか、そういった時に、合わせて、これはこういうものですから、いついつまでこうやって、いついつになったら送り返してくださいとか、そういうふうなことを、人に、紙みたいにつけてもらえれば、大変ありがたいです。そしたら貼っておきますんで。
そうですね。はい。はい、これにつきましては、後ほどちょっと簡単に紹介しますけども、私どもと、その測定局機関の方、それからメーカーさんがございますので、今言った、岡上さんおっしゃったような形で、その送り状といいますかね、その辺をきちっとこう、うまく流れるように、ということで、これは管理していきたいと思います。から時計の方につきましても、こういった情報は各機関の方に、随時、技術情報という形で流してですね、お気づきになったら、直していただくとかですね、そのようなところはサポートしていただきます。
ちょっと、はい、先ほどパソコンの時計を自動で直すというのがありますけど、XP ではデフォルトで1日1度チェックするようになっています。でそれ以外の機械ですと手動で直していただくというのと、あとフリーのソフトで勝手に定期的に時計を合わせるという機能ソフトがありますので、そういうのを使ってできるだけ正しい時刻でというのを何かあった時 の検証作業をするときにですね、例えばどこかとどこかを比較してこのピークは異常かどうかっていうのをチェックするときに時計が狂ってるともうすでに使えない。時計があってればそのピーク の確認というのはできることがありますので、できるだけ事務局としては正確な時計合わせをお願いしたいと
思います。 XP の場合は1日1回じゃなくて1週間に1回。
ごめんなさい、その通りです。はい、1週間です。その通りですね。
よろしいでしょうか。じゃあ引き続きですね、資料 2-1 ということでデータの構成状況、
それでは、資料の 2-1 をご覧ください。ここには、それぞれの局に対して2006年度に2006年いつ何番の測定機から、何番の測定機に変わりましたという UVBK の構成履歴およびその構成結果というのは載せてあります。ちょっと上から順番に見ていきますけれども、札幌局は、これは昨年の12月に測定が開始されたので、今年はそのまま継続でいきません。で青森局は、ご覧の通り、構成されております。で仙台局は、1月に構成を希望されているので毎年冬季の構成ということになりますので、これからということになります。それから千代田なんですが、はい、吉住先生のところ一部なんかドームがいたんだというような、
だから無事に工事して工事業者が壊れたんだと思うんですけど、
ましたというふうに思いました。
はい、
取り替えたんですけど壊れちゃった前は少しなんか、
そうですね、
できないというのは、
はい、補正がちょっとかからないということです。わかりました。それから、高等局ですね、横浜局はその通り、構成が、それから藤沢局ですね、この辺りあの横浜と藤沢にしろ、多少あの構成の値がその要するに感度変化というのは少し大きめに出ているかなという気がします。それから甲府なんですけれども、あの今年からデータないということになります。それから次豊川局は来ていこうというですね。それから知多局は今対応中なんですけれども、なかなかそのご連絡いただけないというのもありまして、ちょっとまだ不明のところがあります。和歌山 と姫路に関しては、今準備中であるのと、あとちょっと対応いただけてないというところで、全く情報がつかめておりませんので、今後もメールでちょっと問い合わせを続けたいと思います。あと奈良局ですね。このちなみにですね、その緑色に塗られている期間というのは、構成の要するに感度の変化およびその交換の日付というのが両方分かって補正がかけられるという期間を表しています。それから水色の期間、棒のところなんですが、これはいわゆる大気というのを使った期間です。メーカーさんの方から一時的に使ってくださいというふうにして測定した期間ですね。そこに不明と書いてありますけれども、何番の代替機を使ったかっていうのは確かにメモをどこかに残しておかないとわからなくなってしまうので、できるだけその何番の測定器で測っていたのかというのを常にこう認識しながらというかですね、非常に記者というか それぞれの測定器が特徴を持ってますので、できるだけ何番で測ったデータですというようなところまで責任をいただけると非常に助かります。それから東山局はもちろん OK で、滋賀局は今年から始まったのでまだ構成ができてない、まだされてないということですね。鳥取大は、現在ちょっと問い合わせ中ですが、若干不明なことがあります。あと鳥取県は、規定通りですね。あと岡山県も代替機を何度か使ってますけれども、構成そのように進んでおります。あと佐賀県もここにあるように進んでおります。あと宮崎県も通常ですね、正常な。それから名護なんですけれども、これは今測定器をいつ交換していただけるかということで、現地の担当者の方 のスケジュール待ちということになります。あと越知石陸別筑波は、通常通り夏構成でそのあたりになります。ここなんですけれども、少し構成値の変化がですね、200から例えば250とか、242とかっていう、少しここで大きめな変化が見られたのが少し気にはなっています。これは構成者の方で何かコメントがあればいただきたいなと思ったんですけれども、この変化の、はい、ちょっと大きすぎるかなという、
もう少しちょっと詳細します。
こちらの方はですね、もう少し時間いただきたいと思います。
はい、それから、富士北陸、波照間局に関しては、それぞれ2005年の12月というか暮れに始まったので、ここもやはり、来年までちょっと持ち越しになります。以上が、現状の、構成状況になります。で次のページにはですね、
質問していいですか。
はい、はい、どうぞ。
はい、
私もなんかいい加減の管理状態ながら、なんかもうこれ、なおとやってるんですが、
保育地域の中村さんご専門家に伺いたいのは、この我々私の経験だと要するにフルスケールで200ミリボルトに合わせるというものが出力が下がる、出力が下がるというのはフィルターが特性が、あ、まあ、こういうとにかく汚れだかなんか知らないけど、感度が下がる、要するにシグナル、同じエネルギーに対、照射エネルギーに対してシグナルが低下するという理解をして、大体そのような、そのように推移してきたんですけど、ここで見るとですね、例外も、例外かと思うと、そんなことなくて、陸別だとか、陸別の200から242、おしいち、ひびさっていうんですか、石。そんなところも結構その数字が逆に、上がってるという、その一方では下がってるところもあるから。これはですね、第一の質問は、なんかフィルターを、なんですか、途中で変えてる曲と変えてない曲、そちらがスペックを変えて、構成を依頼すると、まあ、修理の一端として直してるのか。直してないのに、片や上がって片や下がるというのは、これはどう理解するのかという
印象です。お答えします。断定はできないんですけども、その一番多いケースですね。これはやはり干渉フィルターのですね、透過特性があるの広がる
というんですか、広がっちゃう、広がるっていうことは、さっき本先生からもご説明いただいた通り、シグナルは大きめでできちゃってる。
そうですね。
ああ、それは普通なんですか。でも私ずっとやってる時は大体1年経つとこんな感じで、他のところの200が180ぐらいのとか、そんな感じで何年か推移してきたんで、私のところでは少なくとも UVB 系の出力が上がったという経験はなかったんだけども、それは違うフィルターを使いになっている場合があるんですか。
フィルターが何素か
同じ材質なんでし
ょうか。金属蒸着何素かやりますね。どこら辺に酸素が入って酸化が始まったかとか、ああいうまずその何枚目の膜やられたからそうなるんで、必ず同じ場所やられればいいんですけど、そういうふうに劣化の原因で全くなんか隙間って言うとほとんど目には見えないでしょ。酸素が入ってるんです。で、今まで真空に近かったところを酸化していく。
なんか見てもらって、なんとか思い
ますね。何枚目にそれが起きたかということで言うから、特性の出方が違ってきて、
そういう意味ではこの過去10年ぐらいの間に高くなるのも低くなるのもあるあって、それは不思議はないんだというご説明でしょうか。で、私のところはいつも探したのは、それはまたそれはどういう対処するのかね。下がるときは UVB を十分に入れたか
と思います。一番最初の表面やられて汚れっていうか強い汚れなんかあれば絶対に取ったりと
か、カバーのグラスの方の話ですよ、汚れ取るのに、カバーの、
まあ、中も汚れ
です
、ダメージ受ける場所がだから、その何層もあるところのどの部分にやられていくかっていうのは悲しみなんか統計的には1万円が多いとか2万円が多いとかって多いんだな。
ああ、そうです。どっちが正確かっていうと、どうそれも言えないですよね。この全体特性は、よく後の方に出てるようですが、そのフィルターの波長特性っていうか、それはどっち
一応ですね、ネットワークの方ではですね、英子さんの方も毎回毎回その波長特性調べ直しているわけじゃなくて、基本的に出力でチェックすると。で、まあ、おおむねその数パー、5% とか 10% ぐらいの時には、基本的にその出力を合わせて、構成を終わらせてるんですが、多分ここでいう陸別落ち石なんかちょっとお時間いただきたいというふうにあったのは、やはりその特に大きくこういう変化をしたものについては多分波状の特性が変わっているとかいう可能性もありますので、そういったものについては別途検討していただいて、やはりもう 少しおかしくなっている場合には交換するというような形、はい、それはまあ 10% なら 20% だったらやるという話ではなくて、まあ、その都度こういった特に得意なものが出た場合には別途検討していただくという形で、まあ、従来の 5% とか 10% ぐらいの時には一応出力を調整するという形でやっていただきます。
ちょっと追加させていただきます。先ほど先生がおっしゃったように金属被膜なんで中に水分が入ると非常に弱いんです。ですからシリカゲルの交換を頻繁にしてもらわないとそのどうですか、金属被膜の劣化が非常に激しい。それと中に蛍光体がついてますんで蛍光体もやっぱり劣化しますんで、その両方でやっぱり一番大切なのがシリカゲルの交換。だからそれで、まあ、シリとか中に入って一回入ってしまうと、干渉ウレタンもかなり劣化している可能性はあると思われます。
ご説明は納得なんですが、蛍光体自身の劣化特性っていうのは要するに光当てたらどっち側にずれるかっていうのはだって基本的には分かってるん
です け
ど、
はい、大体分かってます。はい、ただですね、蛍光体が変色したりしますとちょっとどうなるかわからない。
はい、どうもありがとうございます。
ちょっといいですか。この件に関してやはり構成地の天候によってかなり値が変わってくるんですしね。ですから上がった下がったっていうのはこれは必ず出てくるんですよ。で今ちょっとデータがありますので皆さんにちょっと見せてみましょう。
いいですよ。あ、じゃあ、こさてちょっ
ですね、計測器たくさん持ってますので必ず毎年1回は比較を測定をするわけですね。それで、今年はですね9月本当に天気が悪くて6月7月8月全く構成できないような状態だったんですけれども9月の22日に構成をしましたのでちょっとその結果をお見せしたいと思います。で、まず皆さんにまずお示ししたいのは何かというとこれは西多摩例です。でこれが横軸が時刻で縦軸が継続値です。で日射計に関しては3台とにかくうちで持ってますので3台とにかく同時に比較をしてみました。で測定の時間間隔これが、20秒になっています。でそうしてプロットしていきますとこういう形になるんですけれども、で上と下これ何が違うかといいますと、この輪っか内と書いてある装置これはエコ積算で構成をしてもらってでまあ騒音装置をとにかく基準として、他の2台の装置を比較したという形になります。そうすると何が分かるかといいます と、まずこの辺のこの時間帯ですねほとんど一直線になってますね。でそれに対してこちらの方バラバラバラバラ動いてますね。すなわちこれは何を意味しているかというとこの時は天気がものすごく良かったんですよ。ところが、天気が悪くなると何が起こるかというとこういった形で全く同じで時間間隔的に言ったら時間的に言ったら数ミリセカンドぐらいしか違わないんですけれどもチャンネル間で天気が悪くなるとこうやってパラパラパラパラ台がばらつくんですよ。すなわちこの辺で構成した値とこちらで構成した値で全く違う値が出てくる可能性があるんです。これが日射の例です。で UVB になるともうちょっと違いがもう少し違いがまた変わってきまして、これが UVB の結果ですけれども上軸が上がこれは何かというと UVB の実測値です。で今回これ何やったのかといいますと MS の701という分光タイプのやつこれが構成が終わって入ってき帰ってきましたので、まあ、こいつに対してどのくらい違うんだろうかということでやってみました。で701とそれから 212W というタイプこれが1台それから 210W というタイプこれが3台あります。でそれをまた、MS の701を基準にとって比較をしてみるとどういうことが分かるかといいますと まあ、やっぱり機種によって、この全体的なレベルも違うんですけれども、やはり天気がいい時っていうのは比較的スムーズなんですよね。それに対して天気が悪くなるとバタバタバタバタって動いてしまう。すなわちやってる構成した日の天候によっても構成値っていうのはやはり変わってくるものなんですよ。ですから機器全体の劣化っていう問題もあるかもしれませんけれども、やはり構成した日の条件によっても変わってきます。ですから構成ネットワーク観測する場合ですね、構成が一番大きな問題になるんですけれども、その構成をとにかく今外でやるしか方法がないんですね。ですからその日の天候時期、それもしっかり把握しやらないと、今先ほどのような構成値が上に上がったり、あと下に下がったりするということです。ですから本当に大きな問題なんですけれども、その辺をちょっと気をつけてやる必要があるんじゃないかなと思います。これはちょっと注意です、は
い、天気が悪くなるとその非常に時間的に短い価格でパタパタしてしまう、
はい、
このメカニズムはどういうところに、
ですね、これはこういうことなんですね。結局外へ強制すると数倍の難しさってのはこれは何かと言いますと、太陽自体が動くんですね。で太陽自体が動くってのは何かと言いますと、太陽東から上がって西に沈むわけですけども、こうぐるぐるぐるぐるっと回ってくるわけです。そうすると何が起こるかというと、太陽の高度も変わります。高度も変わってそれの特性も出てきます。それからあともう一つどういう問題があるかというと、センサーが中に入っているわけですけれども、センサーも入ってくる角度によって方位によってもやっぱり感度が違うんですね。その辺の影響がこの天気が悪くなると如実に出てくる、そういうことになります。ですから単純に分光感度の違いだけでは言えなくて、太陽の方位角による特性も出てくるし、それから太陽高度の問題も出てくるし、複合的な要因がたくさん出てくるものですから、天候が悪くなってくるとそういった影響は出てくるということになります。
天候が悪くなるというレベルは方位角というレベルで雨雪が降っているんです
か？ですね、この日はですね、雲が積雲がですね、この時間帯ばらついている時間帯ですね、ちょうど通過したみたいなんですね。ですからあまり非常に曇っている状態ではないです。天候区分的に言ったら晴れです。
そうです。
はい、天候区分的に言ったら晴れになります。
快晴でないとやばい。
そうです。できるだけとにかく雲がなくて一日安定していないと正確な値が出てこないんですよ。ですからエコ関さんの方で夏出してできなかった3ヶ月お待ちいただいたっていうのはそういうことになると思います。
ちょっと今のところでね、例えばこういう動きが今のお話質問と思うんですけど、雲だとかそういうごくわずかなやつが来るのかなと思うんですが、ただその検定やるときにはある程度の時間の平均とってやるわけですね。そうするとこういうやつはやっぱ残るんですか、こういう影響っていうのは。逆に言うとその何日間か同じような形で比較的快晴に近いようなところで繰り返してやるわけですね。その辺の、最終的に平均みたいなのを取ったときに、それがさっき言った5とか10とかね、残るものなんですか、それとも一応そこはそれが出ないように何日間か繰り返してやっているというふうに私は理解したんですけども、はい、
ですからそういう良いデータが取れるときまで待つということ
ですよ。だからいや、こういうのがもちろんあるというのは分かるんですが、それが構成の結果に私残らないんじゃないかなというふうに理解したんですが、今の竹先生のお話だとその辺が残ってるんじゃないかという話なんですけども、
もちろん天気の良い日でその良い時間帯はだいたいお昼前後でやるんですけども、その完全な快晴というのはですね、本当にもうその年数えるぐらいしかない。
もちろんそうね。
ですから今竹下先生がおっしゃったようにその多少雲がある時のデータでももう使うっていうのは現実的には使わざるを得ないんですよね。
ですから構成値にある程度の幅があるんですよね。ですからその辺を理解して使っていただかないと、このような値が何パーセントずれた差だったというようなことに入っている。
いいですか。ちょっと私分野違うんですけども、我々もキャリブレーションってすごく大事でして、キャリブレーションやるときにはですね、丸1日やってまた1日置いてまた丸1日やってまた1日置いて丸1日やってとか5つか4つデータを取りまして、で、リストはいくつプラスマイナスいくつですよと、そういうスタンダードデビエーションをつけてやるんですけども、こちらの構成の場合も何日かやられるということですが、例えばこの 250mV だとですね、プラスマイナス何 mV ぐらいになるんでしょうか、その日々のばらつきというのは。
そうです、まあ、もちろんその、まあ、天候とその機械によっても違うんですけども、そうですね、まあ、基準はまあ200に対してですね、そうですね、プラスマイナス 3%、4% ぐらいでしょうかね、大きいと思います。
というか、まあ、それぐらいの範囲で繰り返し精度は、それぐらいの範囲内に入っているということですね。
そういうことですね。
ですから、250mV というのはもう非常に優位なというのがありましたと。
多分あれなんですよ、その2回3回こう繰り返してやれれば、その1年前と今回と次というやつに戻ったりとかいう形になれば、ある程度その触れの範囲かということもあるんですが、やっぱり2回しかやってないんで、その出てきた数字のまあ平均ですけども、一応今私たちのネットワークとしては一応その数字で補正しようという形はしてるんですね。だから確かに幅はあるんでしょうけども、まあ、その平均に基づいて一応補正するという約束にはなってるんですよね。
すみません、ちょっと後ろの方があるんですけど、今のね、竹下さんの話を聞いてると、例えば自己婚によっても季節によってもですね、かなり違ってくるわけでしょ。かなり違う期
間、ね、そうですね、はい。
そうすると、例えば今の横関さんがおっしゃったのは、昼頃っていうふうにおっしゃってますけど、例えば、季節によってね、何月にそういうことを補正するか、影響してくるんじゃないですか。例えば、その隣の人はね、今年は3月で、次は8月で、かなり違ってくるんじゃないですか。
それは、それはものすごく変わってきますね。ものすごく変わってきますね。で、栄光関さんが MS-210 を発売したとき、発売当時ですね、そのときは冬に構成したデータを使って、値を出してたんですね。ところが1997年になりまして、いろいろ調べてみたところ、冬は合ってるんだけど、とにかく夏場が違うよと、ということになりまして、夏場にとにかく分光器を構成し直して、そいつをもとにデータをとにかく付け直したという例がありますので、やはり季節によっても構成の感度上数、かなり変わってきますので、できるだけ、まあ、夏場だったら夏場にとにかく固定をして、構成するようにしていく必要があります。
それもできますよね。
それはなるべくだから出してくれると、努力して出してもらわないと。
それとほら人工
孔
でできないっていう理由をみんなに
説明して。そうですね。我々のところでも人工孔でいろいろやってるんですけれども、結局人工孔のスペクトルと、それからあと屋外のスペクトルって違うわけなんですよ。でそれでスペクトルの違いが如実に出てきまして、中で構成した場合、A という計測器の方がたくさん出てくるはずだと。という値が出てきたんですけれども、逆に外へ構成してみると全く逆だというようなこともありますので、やはり屋内で構成するのはまだちょっと難しいのかなと。太陽と全く同じようなスペクトルを実現できるような光源があれば、かなり比較的信頼性の高い構成ができるとは思うんですけれども、まだそちらの方はできておりませんので、やはり屋内構成は難しい。
それは木星度の放射光というがあれば構成は一応限定的にでき
る。六千度ではダメです。結局オゾンの吸収等々がありますので、結局六千度のキャリブレーション曲線とはちょっと変わってきます。ですから基準となるような太陽のスペクトルがしっかりできて、でそのスペクトルに合ったような光源を使えばいいんですけれども、まだ基準となる太陽のスペクトルというものが公表されておりませんので、やはりちょっと難しいのかなというような状況です。
先生、東北大ですけど、今年度から引き継いだので、ちょっと今までの今年初めてなんですけども、先ほどですと仙台の場合一応出てきちゃうからも言われているように冬に降水という形で、まあ、引いたわけなんですけども、今の話を聞く限りは少なくとも冬はあんまり意味がないということになるわけで、で今年も来月お願いする予定ではいたんですが、はい、やっぱりその辺も含めて考えると、 まあ、これからの結論、今日の結論になってくるんだと思うんですけど、あまり有利にやっても夏場の一番大事なところが出てこないんであれば、
そうですね、
考え、この音声自身の考えを使わないということに今日は至って
くる。多分そうなる、そうなると思います。基本的に冬のデータよりは夏のデータの方が大切ですので、夏精度の高い計測ができるようにするためには、やはり夏場に構成する必要があると思います。
いや、それ、まあ、うちが冬にお願いしたのは、おそらく今うちが設置しているところは大学校内であって、実は補助のところに、実験補助のところに設置してて、そちらでの結局データも
一気に分かりますので、はい、分かりますね。
そうやって考えると、今度はやっぱり大外気を含めた、
そうです、はい、そうだと思います。大外気をとにかく管理して、ローテーションの間に加わっていただいて、それで欠損しないように夏にやっていただくのがいいのかな。
多分かなり多くの局でですね、ネットワーク始まる前は多分そういった同じ事情で、どうせ1ヶ月2ヶ月データ取れないんだったら冬場にやってしまえというところで、冬場に多分キャリベーション結構集中したようなんですね。ただ私たちの方でその代わりの機械提供できるという形になっておりますので、数年前から一応基本的にはなるべく夏場に構成を集中しましょうという形でやってますので、一度そういう形でシフトしていただいて、それ以降は夏なら夏に合わせるという形は体制としては取れると思います。それでですね、ちょっとついでで今のお話に関係するのは、2-2の方にですね、今その構成のその乗数の変化等の話がありましたけども、従来は2-1のように、各局ごとにですね、どういった状況で構成をやったかという記録を残したんですけども、2-2 の方は逆にその機械ごとにですね、それぞれの機械ごとにいつどこで使って、どこで構成して、どんな感度乗数の変化があったかとかですね、こういう形の方にしておりますので、今度はこれを追っかけることによって、特にその従来数パーセントぐらいで触れてたのがですね、さっきのように 20%、30% ずれるとかいうことが出れば、比較的その、例年通りのブレなのか、かなり違ってるかとかいうところは、追いかけられるんじゃないかなというふうに考えています。で、これについても、だんだん 2-1-2 の方にこうシフトしている部分がありまして、 2-1-2-0 の方は比較的その使わなくなるというような形で今言ってますけども、こういったところを睨みながら、私どもの方もその代わりの機械というのもなるべく安定した機械を提供するという形でやっていきたいと思っています。構成の関係で何かその他ご質問ご意見等ございますでしょうか。じゃあちょっと関連しますのでですね、資料3でその先ほどのローテーションのところを、簡単に、ご説明したいと思います。先ほどちょっとも触れたんですが、一応2つの方法で私どもその構成期間中のバックアップということで、考えております。で、一昨年までは基本的にその構成の出している期間中結束をカバーするという意味で、2ヶ月あるいは3ヶ月間だけ私どもの方で予備機を提供すると、でそれを、使っていただくという形だったんですが、先ほど申し上げましたように、2回その設置の作業が入るということで、そういったトラブルも防止も含めて、せっかくであればその1年ごとに私どもの方で提供する機械と、各局独自の機械で、観測を交互にやってはどうかという形をとっております。それでですね、ここにございますように、基本的には先ほどのその6月7月夏場にも内部構成しようというお話がありましたけども、私どもの方で、しかるべき時期に、新しい予備の機械を、各機関に送ると、でそこの 機関はそれを、取り替えた後、本来の機械を構成に出すと。で、構成が終わった段階でそれをそのままもう一度付け替えるんではなくて、そのまま、1年間保管して、次の構成までは私どもの方で提供した機械をお使いいただくという形で、次の年に今度はその予備の機械を構成に出していただいて本来の機械に戻すという形でやろうと。で、昨年の段階ではですね、これをまあいくつかの局でローテーションしようかと。ですから A 局と B 局と C 局と環境圏という形で順番にこう回しましょうかというお話をしたんですが、そうするとその自分ところの機械が翌年どこに行くかわからない、からまた自分ところでどこの機械を使うかわからないということで、まあ物品の管理上ちょっとこれは難しいということで、今のところは1対1で私どもが1台機械を提供すると。で、それと独自の機械で交互に1年ごとに使うという形で、今数機関はこういった形でやらせていただきます。からあと、もう一つの方は従来通り、2ヶ月3ヶ月間の、構成の期間だけ私どもから提供する機械、あるいはメーカーさんの方から提供していただく機械で結束をなくすと。で、構成が終わり次第また元に戻すというような形をやっています。ですから、まあ、そこのところはまあ一長一短なんでしょうけど、まあどうしても物品の管理とかでですね、なかなかよその機械でずっと観測しているというのは変だとかいう話もございまして、そのあたりの一概にその全部こちらの方を仕切ってはいかないんですが、まあ、そのあたりをこううまく組み合わせて、その代替機の方についてもその精度を管理すると。でこちらの場合ですと、そのどちらの機械も定期的に構成が入りますので、先ほど起きたようなちょっと不備は起きないんですが、代替機で 2ヶ月3ヶ月という形になりますと、ちょっとこちらの方の構成をどういう形でやっていくかとかですね、そういったところがありますので、まあ、そのあたり私どもの方も気をつけたいとは思うんですが、そのメーカーさんの方にお願いする場合も、そのあたりのところの制度の管理をですね、徹底していただくということが必要になると思います。で一応、まあ、こういった形で考えています。ですね、それと先ほどちょっと、まあ、メーカーさんと私どもと、観測局3つがあるんですが、実は自分ところの機械を構成に出した場合と、私どもの方で提供している機械を構成に出した場合で若干流れが違ってきます。それはご自分のところの機械を構成に出した場合には、構成が終わったら機械は一応自分のところに戻ってくると。ただしその記録等は私どもの方にも機械が来るという形になります。で今度はこちらの場合ですね、ローテーション、私どもからお貸ししている機械を構成に出す場合には、まあ、これは申し訳ないですが、構成の費用はその各機械に持っていただいているんですが、構成が終わったものは私どもの方に返していただくという形で、まあ、このあたり若干メーカーさんと私どものと行き違いがございましてですね、この機械がこちらに戻ったりとか、こういろいろことがあったんで、まあこちらについてちょっと午前中もいろいろ会議がございまして、その折に、まあ、その機械に、まあ、ちゃんと荷札といいますか、送り状をつけて、終わった機械がどこに行くとかですね、そういったことで、まあ、手違いなくという形でやろうという形で考えています。一応、まあ、こういった形で、その結束をなくすということと、まあ、そのいずれにしてもその観測の精度を保つという形で、まあ、私どもとしては、これが一番、安心かなというような感じを持っております。一応以上こんな形で今現状ローテーションという形で、取り組み始めているところです。で、その後ろのページにですね、構成依頼書というのが、ついてますけども、まあ、こういった送り状をつけてその機械が構成終わった後どこへ行くかとかですね、その検査の成績がどこへ行くかとか、こういったことをちょっとこれもう一度修正するという注文がついたんですが、これをもうちょっと分かりやすくした形でですね、機械の流れをもうちょっとスムーズにするという形で今考えています。
すみません。
はい。
仮に全部がローテーション化されたときに、ローテーションするだけの保有は現在
ですね、一つには先ほどその UV210と212の関係があるんですが、全部212にリプレイしてしまうとちょっと 窮屈な感じにはなります。ただ今まだ210で測っている期間もございますので、今私どもの方は210は基本的にも観測全部212に変えておりますので、そちらについては大体対応できるのかなと。ですから212については若干窮屈なんで、まあ、そのあたりは調整させていただかざるを得ないかなと思っています。ただまあそれほど半分の曲が足りなくなるとかですね、そういったことはないかなというふうに考えています。資料の2資料の2の、2ですね、こちらの方の色はどれだ、上の方この赤が書いてないの上の方が絶対そうですね。
210と212はどういう違いなのか、ちょっと復習で名古屋さんの栄光席から明かりさせていただくと、もう忘れてばかりで、
よろしくお願いします。基本的な性能というのはほとんど変わらないんですけども、210というのは89年でしたか、それに対しまして212というのは、ちょうど2000年に出てるんですけども、新しい212の方はですね、大きな違いというのはその内部を温度コントロールしていると、内部その光学系の部分ですね、この主要部といいますか、そこ その温度をコントロールしているということが大きな違いです。これは温度変化の影響を少なくするということと、その内部 その警護体の部分ですね、この辺の温度を一定に保ってできるだけその劣化を抑えるというのが目的になっています。
これ何度ぐらいに
25度ですね。
ああそうですか、その冷やしてるってことになるんですか。
夏は冷やすわけです。
ああはい、わかります。
他いかがでしょう。はい、どうぞ。
もしローテーションに加わるとしたらですね、1年間の間に調整するのは自分のもの保有機かお借りしている機械かどっちかを1回だけという考え
で、そうですね。ですからただしその場合その1年おきに私どもの研究所の機械を構成に出していただくということなんで、ちょっと物品管理上そのあたりのところがクリアできればですね、大丈夫なんですが、やっぱどうしてもちょっと自分のところに機械でないものをその優勝で出すのが難しいとかですね、そういった話もちょっと聞いてますので、ただしその代わりその今言ったように実際的には自分のところの機械は2年に1回になりますので、費用的には総額では変わらないんですけども、ただ1回違う機械が入って自分のところが1回休みという形になります。
音声セットからお借りできるものは常に、なんすか、さっきのフィルターの劣化も含めて出力以外のこともチェックが終わっていると考えています。
このローテーション方式とりますと基本的に必ずそれは構成にかかりますので、従来の観測機器と全く同じ精度にはなるということですね。
その時は、出力調整だけでやるのか、フィルターの交換まで、
それは最初のお話と同じようにあくまで通常はレンジの調整だけですね。で中に特にその今回の落ち石陸別のように特に大きな変化があったものについては別途検討していただいて、フィルターの交換が必要な場合にはやるというような形です。
ちなみにお借りしてたやつがフィルター交換になった場合はそれは
まあ、そのあたりのところは多分環境変になるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、定常の通常 の構成はお貸ししているところでやっていただくと。私本当に機械の故障等の場合にはこれはまた本来のところでという話になるんだと思うんですね。 よろしいでしょうか。じゃあまた何かございましたら後ほどでも結構です。じゃあ次にですね、理事の4ということでオンライン化と郵便ですの公開状況ということで、これはじゃあ津田の方から、ご説明申し上げます。
それでは資料 4-1 の説明をさせていただきます。今ですね、皆様から、データをいただくんですが、それが自動化されている局があります。その今現状どういうふうなデータの受け渡しが行われているかというのを簡単に説明します。我々の方、国家系の方にですね、ファイル交換サーバーというのを安定して用意することができました。ですからもう一括でですね、どの局にあってもこのファイル交換サーバーに、送っていただいております。ですからこれから送っていただけるという局もこれと同じように一度このサーバーにデータを、アップロードしていただくということになります。でファイル交換サーバーのですね、利用可能プロトコルなんですが、通常のブラウザーで使える HTTP というやつと、あと FTP というプロトコルがあります。ですから、よく分かっている方にこれを言っていただければすぐ設定ができるようになります。しかもこの交換サーバーですね、FTP のパシブモードに対応してますので、ご自身 の, この局がですね、ファイアウォールの中にあっても心配なく送っていただけるということでやっております。で処理、その後の処理なんですけれども、それは、随時皆様に好きな時間に送っていただいておりまして、それをこちらの、本当の LAN のニースの LAN の中のある私が管理しているサーバーがあるんですけど、そこで日に、何度かデータを見に行きます。でそれは月ごとに処理して公開用のサーバーに送っております。ですからグラフだとか、あと月別値なんていうのはこの流れで毎月公開しております。で一方ですね、リアルタイムで UV インデックスを公開してますが、それはもう自動でですね、10分間に一度このファイル交換サーバーに取りに行きます。で自動で処理して1時間に一度更新します。こういう今流れになっております。で実際じゃあですね、皆様がここでこのサーバーに送っていただく、方法というかですね、それについてちょっともう少し細かく話をしてみたいんですけれども、現在ですね、今15局ありましたけれども、そのうちの、9局っていうのが実はデータロガーというデータを集めている装置から直接LAN の方に、LAN というかその FTP でサーバーに転送していただいています。でこれはデータロガーですから、停電した後復電して勝手に立ち上がるので、最もそのデータのロスがないというか、しかも安定しているというか、直接こういう機能を持っているというロガーです。だからしかも最近ではこのデータロガーにその FTP サーバーの機能もあるものが出てきました。結構最近のはみんなそうなってます。そうしますと、たとえその自動で、環境圏の方にデータを送っていただいた後でも、ご自身 の, 自分たちがその欲しいデータっていうのはいつでもこのサーバーに取りに行けばいいということなので、こういうデータロガーというのを今後推奨しております。で一方ですね、データロガーの中には特別ネットワークにつながる機能のないものが多くて、昔のデータロガーもそうなんですけども、一度PC に落としてから FTP 転送を行うということもできます。例えば一例としては、今現在3局で動いてますけれども、ソラックというデータロガーがありますが、それを からパソコンにデータを取り込むというソフトにさらに自動で転送するようなバッチファイルをくっつけた、まあ、ワンセット、これは名古屋大学の永谷さんと協力して用意しましたけれども、そういうのも用意されてますので、まあ、どちらにせよですね、とにかくいろいろな方法で対応させていただく。であと残りにですね、西沢局とか、まあ、東山の局、岡山の局というのはもっと独自な方法で転送をいただいているとか、というような状況に今なっております。
今オンラインということでですね、まあ、いろんな方法は取っておるんですが、まあ、私どもとしては基本的に各測定局の方で、オンラインネットワークつながっているという状況であれば、基本的には受ける方としてはほとんどの場合問題ないということになっておりますので、まあ、先ほどからいくつか問題ございましたけども、そういった点からもですね、ぜひオンライン化を進めていただきたいというふうに重ねて申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
それでご説明分かったんですけど、大体理解しましたんですが、一方英語正規の営業さんがおすすめで、私のところもそのようにしようかと思って、測定機からいきなり発信して、あれのシステムと今ご説明とはどんな関係にあるのか。
それは私どもちょっとそちらの方は全く今のところ独自、はい、
関係なし、
はい、
原則的に関係なしと。それではその栄光正規さんは、その私のところ営業さんの勧めによりこの4月からもうまあ、今滞りの典型例なもんですから、それをやろうと思ってるんですけど、その、じゃあここで営業活動の話聞くのも恐縮なんですが、それとこの国立環境系のシステムとはどのようにつながってどのようになるのか、ちょっと簡単に教えて。
全く専門性とかないですね。今先生のお勧めしているのはですね、我々ネット気象台っていうサービスやっておりまして、それではチームに入っていただくとですね、お互いの、データをですね、お互い見ることができると。
で契約者同士はね、
そうですね、
は
い、今
それはそして私のところのデータをこの今この先生たちのシステムに送り込むにはどういう作業が必要なんですか。それはそっちで
我々ネット上で使っている UVB のそういった構成はですね、ユーザーに任せているものですから、その品質にそれほど信頼性が高いものじゃないわけなんですよ。だからこの、UV ネットワークとその、同レベルに考えることはちょっとできないと思います。
でもその私は個別に御政府と相談することだということです、
はい、
そしてそれは私がマニュアルで小野先生に伺うのはどこへ送り込むがいいというか、やり方の
今のところですね、こちらの方のネットワークとこちら基本的につながっておりませんので、うん、おそらく先生の方から栄光さんの方にも送るようなシステムを組んだとしても、うん、それとは別個に多分こちらのネットワークなるネットワークの方で私どものサーバーに
基本的に FTP、
はい、そういう形を組んでいただくことになると思います。
間に合って間に合ってやる。
いやそれは
FTP は、どういう頻度が一番効率のいい、要するに津田さんや皆様が直接関わってない、要するにそれ以外の大学等のデータではどれが一番高い頻度で、
基本的にはですね、UV インデックスというような形でその情報発信というのを一応前提にしておりますので、まあ、最低でも1時間に1本、ただ、まあ、多くは5分とか10分とかという形だったり、1時間に1本だとか、一応ベースとして1時間に1本をその毎日データを更新するという意味では推奨します。
また個別に須田さんとよく教えていただいて、
はい、
やれば、
はい、すいません、特別な話を。はい、どうぞ。
あ、どうぞ。
データ転送を今やってるんですけども、その時落ちてしまって、落ちてしまっていることに気がつかないというのが、まあ、須田さんからのメールいただいて、慌てて対応するということが、まあ、実は自分でも検証できるように、してるんですけれども、ノート PC からパッと見れるようにはしてるはずなんですけれども、やっぱり怠るんですよね。ですから、できれば、ノーデータの出版にですね、オートでメールがこちらに飛んでくるようにしてほしいんですね。そうすれば、非常に迅速に対応、まあ、メールだけは必要だと、一番早い手段だと思いました。
わかりました。あ、それでちょっとコメントですけど、あまり頻度が高くメールが行ってしまわないような、なんかシステムを作っておかないと。毎時メールに、
そういうことです。発見したら、
発見した時に
人だ、ね、来るべき、例えば私とかだと毎時5分に多分出してると思うんですね、
はい、
そうするとその5分の後、まあ数分間の、まあ、どのうちのことだから1分も出やしないんですけども、その1分後の条件で、もし落ちていたら、とりあえず1個目出していただくと、
はい、
そしてその後は半日置きぐらい出してもらえばというふうに思います。
なんとか考えたいと思います。
あとですね、まあ今日その14局、15局オンラインというお話だったんですが、その他の局でですね、まあ、実際にそのあたりの整備といいますか、見通しとしては どうでしょう。
その辺に関してですね、まあ、私も、ご協力さんはいらっしゃるし、まあ、いや受けて、こともあるんですけれども、問題はやはり、メンテナンスを、リモートでできないということなんです。ですからリモートでできるメンテナンスをやるために、一番理想的なのは、こちらが、アカウントを持つことができる、サーバー上でデータを取っていただく。そうすれば、こちらの方で、そのデータを処理して、送り出すぐらい の、出力は簡単に作れる。ですから、今Windows 上で、やってるわけですけども、できれば Linux かなんかの、まあ、そういうユニベースの、データ取得のプログラムが欲しい。それから別に数値データだけで結構で、まあ、はっきり言って、CSV のデータさえ、落ちてくれば、それをどうするかということはいくらでもできるようですね。そして、もしその、まあ、細かいことになるけれども、例えばそれをどういうふうに設定するかということも今ウェブのアプリケーションでできるわけですから、こちらブラウザ上からそこに入れて、いろいろ設定して送信してしまえば設定も変えられるし、そういうふうなこともできます。ですから、そういうふうに、今大学なんかの、ネットワークは、基本的に、VPN トンネルを使って、外からアカウントを取ってできるような形に、ファイアウォールの中だけでも、アカウントがあれば、セキュアの通信ができるようになってますんでね。ですから、まあ研究用であればそういうことは当然許可されますから、そういうふうな、ネットワークに対応したもので、リモートの、メンテナンスできるような、ものにしてもらうと非常に楽、まあ、私も自分のうちから結局何でもできるようになるっていう部分もあるんですけどね、まあ、それを検討していただきたいと
思います。あ、すいません、ちょっとまだ理解してないんですけれども、今のところ要するにじゃあここで見るとどこを直す、どういうふうにご希望だということになりますでしょうか。
ですね、今、データ取得に使われている PC はほとんど Windows だと思うんです。
はい、交換し
ますはい、今ですとここの受けは全部ここになってますので、このサーバーですね。
そうですね。 あのそれはあのサーバーですけども違って、はい、あの各部局で、
あこちらですね、
はい、あの要するに観測地点の方でですね、
はい、
あの Windows を Linux かなんかに、
はい、
やっていただくネットワーク的な機能は格段に上がります、
はい、
ですから、それに対してまたあの、これはあのマルチユーザーでアカウントを、他の人があの権限を持った人が、ログインするというやり方も割合楽なんですよね、
はい、あはいはい、
ですから、そうするとそこのところでデータが、データ取得も、できるようになっていれば、つまり、今の、キャラクターからアプリケーションが、あの Linux 上で動いてくれればということです。基本は今は Windows 上ですよね、
はい
はい、そしてそれが、設定ファイルを書き換えれば、自動的にいつもコントロールできるという仕掛けになっていさえすれば、そうするとその設定ファイルを書き換えるのは、ウェブ経由でできますから、
はい、
そうすると地元からですね、その、測定条件とかあるいは、転送とかそういったこともほとんどできるはずです。
あ、はい、そうです
ね、そうするとあの要するに技術的なところで、うん、各部局でまあ、いろいろ苦労してやってる部分というのを相当減らせるし、全体として、共通しているところが作れるはずだと私は思うんですね。
以前このシステムを作るときに、この各局の方に我々の方から取りに行くというのをもうやめたんですよ、
はい、
はい、
でそれはね、あの状況としては一度変化一つあって、それはあのファイアウォールの中にみんなあの取り込んでしまうという部分がありましたからね、はい、そのためにパッシブの FTP を、まあ、使えるようにしてなんとか送り出せるようにはしようとか、
はい、
そういったことになったと思います。
そう
です。ただ今あの各大学レベルでは例えばあの学生が自宅からあのいろいろ利用できるようにするために SSH、VPN トンネル接続というやり方で、あのファイアウォールの中に入れるようになってきつつあるはずです。ですからそのシステムはかなり、有効に活用できるだろうと思うんですね。
あの、お話は分かりました。あのまあ、ただ全体としてですね、まあ、その今回参加いただいている局の状況を考えた場合にその全部の局でそういったところがあの必要かどうかという話もございますので、あの逆に言えばそのひな形的なところでですね、あの先生のところとこういろいろ相談させて例えばうまくいくような形であればですね、まあ、そういったものを他でその広げるとかですね、そうです、そういった形で少しあの検討させていただければと思いますので、あとどうでしょう、その他今日あのご出席いただいているところでオフラインで、まあ、データ転送いただいているようなところで、まあ、現在の状況といいますか、佐賀県さんは
年内中の予算削減の話につけられました。かなり厳しい状況ですね。
あのそうですね、まあ、あの一応先ほどもちょっと申し上げましたけども、そのネットワーク環境までが整えばですね、その後のところについては、まあ、いろんな形でこちらの方であのサポートはできると思いますので、あのまたそういう状況をもしあの変わりましたらまたあのご相談いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。じゃ引き続きですね、今のオンライン化しているということで、その、まあ、これの一つの利用ということで UV インデックスという形であの毎時、ホームページから提供させていただいてますので、ちょっとあの状況について、ご紹介したいと思います。じゃあ、ですね、ここにございますように、現在14局、今年ちょっとあの8局をほど増やしまして、昨年まで6局だったんですが、まあ、昨年6局ということで、まあ、北海道と筑波、東京、それから京都と波照間ということで、あの一部の地域ということでですね、自分のところの近くの 情報はどうかというのはお話問い合わせもあったんですけども、今年からかなり、局数が拡大したということで、まあ、この地図を見ていただいたら分かるように、ほぼ全国をカバーしているということで、まあ、直接自分の市県になくてもですね、まあ、すぐ近くの測定局が見えるというような形で、非常に便利になったのではないかと思います。で、昨年の今年の夏なんですが、まあ、それに合わせてですね、携帯サイトでも、利用していただこうということで、こちらの方は、まあ少し簡単な形で各局の、まあ毎時の U インデックスのみを提供するというような形で、出させていただきます。まあ、こういった形でですね、非常にシンプルになっておりまして、例えば札幌ですと、
あ、これ農業ですね。
今日ちょっと他のと、あ、うちのサバが、あ、朝から
大丈夫。
これがつくばのデータですね。今日ちょっと非常に曇っているということで、2時までのデータが出てますが、こういった形で、出しております。で、これ、そうですね。アテルマですと、やっぱりもう現在でもやっぱ4とか5とか、かなりちょっと他と比べると非常に強い状況が続いています。一応こういった形でですね、ホームページで、局数が増えたということと、まあ、モバイルでも閲覧できるというような形にしましたので、まあ、その資料にも出してますが、ホームページのアクセス件数ですね、非常に最後のここに出てますね、資料の6の頭に出てますけども、昨年までが、まあ、月々の統計で、まあ、多い時で1万件ぐらいだったものが、今年度から2万数千件ぐらいということで、非常に私どもの研究所の中でも比較的人気の高いサイトという形で、ご利用いただいています。でまあ、これにつきましてはその基本的にオンライン化のできたところからは各局のご了解いただいて、UV インデックスという形に変換して、提供するという形をとっております。これはまあちょっとご紹介ですね。それからあとですね、ホームページからこういった形で一般の方々にデータ提供と同時にですね、取得したデータについて、まあ、一般の方にもいろんな形で利用していただこうということで、ホームページ等でご覧になっていただいたように、まあ、グラフ等のデータはこれは全部の局のデータを、いろんな形で取りまとめて、利用できるような形にしております。ここにありますように春日から始まって、月平均ですとかいろんな細かいデータも一応これは前回昨年度の議論でもあったんですが、まあ、データの生のデータを出すところについては若干、まあ、保留という形で、グラフで、提供するということをやっています。それと合わせてですね、資料の、これは5になりますけども、これとは別途ですね、いろんな機関から、まあ、データの提供をしてほしいというような申し出がございまして、資料5に一覧で書いておりますけども、昨年の夏から、今年までですね、まあ、どういったところにデータを提供したというような形で、書かせてまとめさせていただきます。まあ、いろんなところで、データ利用いただいていると思います。で、資料5の右にですね、利用報告書という形で、まあ、基本的にデータ提供するときに、まあ、どういった形で使ったかというのを一応ご報告いただこうという形になったかと思うんですが、ちょっとこれ午前中の会議でですね、まあ、これですと明らかにその研究目的みたいなところに限っているんで、もうちょっとその自由な形でですね、データ利用も非常に広範に使われているんじゃないかということで、例えば学校の教材で使ったとかですね、もうちょっといろんな形で、利用を促進する意味からもちょっとこういう固い報告書だけじゃなくて、もうちょっとその他 他でこんな利用しているというのが分かるような形にしてはどうかというようなあのご意見もございました。一応あの実績としてこういった形で、データの提供を行っています。で、実際そこに局が書いておりますけれども、それぞれの模様希望のあった局についてはですね、実際の担当の方に ご承諾いただいた上で私どもの方から提供するという形を取らせていただきます。以上、ホームページからの公開と、実際のデータの提供等についてご紹介させていただきましたが、こちらにつきまして何かご質問ご意見どうございますでしょうか。はい、どうぞ。
グルーバーのデータっていうのはどんな形で2ヶ月に前にご案内いただいて、あのデータはどういう形で提供されているか。
あのですね、
東京都の環境科の研究所の屋上にもあったのは現状通してそれとなっているか、はい、
あのですね、ブリューアの方につきましても、まあ、特に陸別の方は私どもの方の、まあ、ネットワークの所管にはなっているんですが、ちょっとこのネットワークでのデータの扱いと若干違っておりまして、ブリワの方のデータの解析とはちょっとネットワークとは切り離した形で解析をやっております。ただネットワークとの関係で言いますと、まあ、一つは陸別で、全く同じところで測っているということで、いわゆる平行測定のような形で、この帯域での測定結果と、運行の結果の比較というようなことを一つ使っております。それからもう一つは UV インデックスを出す場合にですね、いわゆるその波長別の積分というような形でやっておりまして、まあ、これ2年ほど前に気象庁さんのデータ、それから私どもの、東京でのデータ、陸別のデータを使って UV インデックスの換算式というのを求めたんですけども、まあ、これがそのまま同じ式でずっとやっていていいのかとかですね、そのあたりのところの検証には使っております。で、まあ、若干その波長の特性がずれてきたとかですね、そういった場合にはその UV インデックスの算出の式の係数を若干変えなきゃいけないかとかですね、そういったことに、利用するという形でやっております。ですから、まあ、生のデータは今ちょっと外に出すというような形はやっておりません。で、東京都の環境研さんの方もこれは私ども、まあ、共同という形にはなっているんですが、あくまでその環境研さん の, まあ、いろんな業務の中で観測しておりまして、
の方おられるのは、はい、あれは実態は東京都所有になっちゃったんですか。
いや、あれはもともと
環境
圏、ブリュワーは、ブリュワーは
環境省 の, 環境の屋上にあったんです
か。あれは陸別です。
あれは陸別
です。環境省の屋上にあった帯域型の UVA とか B を都環圏さんに置かせていただいているということです。
東京都は東京都の
独自のものです。
自分で買ったもの
です。はい、
そうです。
ただですね、まあ、いろいろお話を伺っているところですと、やっぱりその構成がかなり大変だということでですね、私どもの方も、まあ、実態に近いんですが、売り場の構成、毎年のですね、構成等の費用を捻出するのはかなり苦しい状況でですね、都関係さんの方もちょっとその新たなところはいろいろご苦労されているというふうに伺ってますので、なかなかその精度の高いデータを出すというのは大変だなというような感じでやっております。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあですね、もう一つ、議事の6ということで、まあ、過去のデータ少し私どもの方で整理させていただきました。で、昨年の報告会の時にはですね、環境圏で、持っております測定局のデータを少し取りまとめてみると、まあ、6年2000年から2005年までのデータがございましたので、それについて簡単な取りまとめをやりました。で、今年度は一応全測定局についてですね、比較的長期間欠測等がないような局を取り出しまして、少しその 経年変動といいますか、どういった傾向があるかということを取りまとめてみました。で、これが、UV の B になります。 UV の B で、北海道の陸別沖地市から、沖縄の波照間まで、上が、月別、月の平均値になります。でこれで言いますと、ちょっと波照間が飛び抜けてて、まあ、それ以外のところはまあ、それなりの地域差はあるんですが、まあ、大体似通った状況で推移しているという感じでございます。で下が、12ヶ月の移動平均取ったもので、これはさまざまなこういった気象データについては基地のトレンドがあるということで、まあ、いろんなそういった構成しなきゃいけないんですが、これは、まあ、あくまで月平均だけのトレンドを見ているということなんですが、この5年間のデータ、6年間のデータを見ますと、ちょっと波照間がですね、これ優位ではないんですが、やや上昇増加の傾向にあると。でそれ以外の局については、陸別から鳥取まで、傾きとしてはいずれもマイナスになっているという形で、ここに星印がついていますが、いくつかの局ではまあ、この6年間について見ると傾きが優位であるというような結果になっております。で今のはその UVB ということですので、まあ、当然日照時間ですとか晴天日、雨、雲というような状況があるんですが、私ども昨年もちょっとご報告しましたけども、 UVB と UVA の日で、まあ、比較的そういった気象条件の影響がキャンセルできるだろうというふうに考えています。で、ここにございますように UVB と UVA の日を、プロットしていますが、一番上が先ほどの波照間ですね。で下の方に、陸別落ち石が来ています。先ほどの UVB で見ると、沖縄以外は比較的どんぐりの状況だったんですが、こういうふうに UVB と A の日にしてみますと、やはり北海道はそれなりに緯度が高い、それから保存が比較的多いというようなところで、他に比べるとやや下の方に来るという感じになっています。でまあ、その他の本州のところは地域差も若干あるんですけども、必ずしも井戸に沿ったっていうよりも、まあデコボコしてるというような感じになっています。で、この間の移動平均という形で見てますが、この場合にはですね、先ほどの波照間とはちょっと違いまして、落石と横浜が優位ではないんですが、 UVB と A の日がやや増加の傾向が見えると。でそれ以外のところについては、UVB と A の日はこの5年間6年間でやや減少傾向にあるという感じで、かなりの図局で、優位な傾きという感じになっています。で、今のは年間通してといいますか、いわゆる単純な経年の変化なんですが、ちょっとこれ落ち石につきまして少し細かく見たものでございます。で、左の方が昨年の暮れまでのデータで、今年の10月のまでのデータを付け加えたのが右のグラフになります。でこれで見ますと、先ほどちょっと説明申し上げませんでしたけども、この5年間6年間ですね、日本全国大体どこを見てもということなんですが、衛星データで見るオゾンのデータというのは、この間はやや増加傾向にあるという感じになっています。で、ここで落石のオゾンとか UVBUVBA を示していますが、昨年と今年でちょっと違うのはですね、昨年に比べて今年の方がややその増加の割合が鈍っているという感じで、これはですね、一つ前、こちらの方で見ていただいたら分かるんですが、落ち石の場合ですね、去年の暮れぐらいからちょっとこう低いモードに入ってまして、昨年のデータってですね、ここまでですね、ここまでのデータで、各月々の単純な1月なら1月の、単回帰という形で出してます。で、今年の分がこれ加わって若干低めになってますので、去年までのデータと今年までのデータを比べると、どうも傾きが、それぞれ、小さくなるというような感じで、まあ、これ全体見ますと、6年7年ということで、まあ、ほぼ少しずつこう傾向が見え始めたのかなというのは考えているんですが、やはりその今年で2006年の2005年の終わりぐらいから2006年ちょっと低いモードに入ってしまうと、この傾きが やったものが消えたりですね、増加の割合が半分に減ったりという中で、いやいやまだそのこういったトレンドを見るには短すぎるのかなと。まだこれはもうちょっとデータを重ねていく必要があるかなというふうに考えています。これが今回は8局のデータをお示ししたんですけども、ここ6年7年のおよその傾向というようなところになります。何か、はい、
だいぶ本日のお話で、そのところから私の知識が足りないところで勉強して、今最後のページの、当面は12月別を5年間の月別のデータの、はいはい、月変化から何を期待するかというと、何かあるんですか？月別の、月別に、月別に変動するっていうのは、こっち左のページに出てるわけですよ、
はい、
それは月別には、原則、夏が、要するに地球とか太陽の位置だけの話の問題で、これでその月別に保存量製造権のオゾンが破壊されているかどうかという議論をここに持っていくかどうかというのはどうなのか
という、そういうあれではないんですが、気象庁さんのですね、例えばオゾン層の、解析のデータなんかでもですね、常にその UV なりオゾンの変化がある特定の季節に起きているかどうかとかですね、そういった感じの解析、よくやっておりまして、例えばその夏場にその上昇なり下降が夏場に起きているんだとか、例えばその高緯度と低緯度でその増加減少のパターンが月で違うとかですね、そういったところがございまして、これはお知識だけなんで、ちょっとこれは他でも同じようなことをやった場合に、例えばこういった同じような傾向が全国で見れるのか、例えば高緯度と低緯度でそのこういった増え方減り方のところが月によって違うかですね、そういったところを今後やっていこうと。
気象庁はブルーバーのデータが基本になるんですか？これもここで小野先生から教えいただくわけで、それは4箇所ぐらいでしたね、
はい、
ブルーバー。それで今のような議論をしている。
そうですね、
それで一方、ここではその私のところみたいなダメなところもあるんだけど、かなりの局があって、ここではこういうものを使って、その、山先生たちのお仕事なんでしょうけど、そういうデータがたくさんあると少しはそのノイズがあってもね、傾向が見えるのかという、その辺の見通しはどうなんですか？それで、ここで、みんな集まってきて、私も勉強させて、ボランティアで来てるという、もう先生方も悪いじゃボランティアなわけ で、それを全国規模でなんかそのもう少し踏み込んで言えるような可能性が今後あるのか。今これ5年だけど、あと5年ぐらいみんなで頑張ると何か出てくるような、だけど一個一個の制度がバラバラだから何も言えないと考えないのか、制度は少し怪しくてもですね、全体のトレンドが見込めるのかっていうのはどんな見通しですか？
私もその後者の方を期待しています。で、今のところはですね、まだいろんな要因があるんですが、とりあえずその本当に気象要因だけということで、多分 UVB と A の比だけで今単純にやってますけども、その他の基地のいろんな要因を取り除いてですね、残った変動に、例えばその日本地図で見たときに、その日本全体の傾向なのか、あるいは高緯度だけでこういったのが起きているのかですね。で、先ほどもUVBA 比で見ると、たまたまその落ち石と横浜若干増加で、あとは減少というようなことを申し上げましたけれども、これがその例えば緯度によって違うとかですね、あるいは年と、そういった形を今考えて、これ今後解析を、はい。
ブルーバーの制度って 余計な話は、ね、ブルーの精度だってそこそこいい加減じゃないかと思った
んですけど、ちょっとその辺りとか、あの気象庁さんに、ね、ちょっとあのコメントを。
それで、ね、この今、この我々が参加
した
ものの、大幅に、じゃ
あ、ちょっとコメント何か、あの
いや、どのくらいの問題があるんでしょうか。
パーセンテージで、
ね、まあ、こういう測っているものが、じゃあ気象庁としては参考になるものなのか、そうでもないか、あれは宇野先生たちがやってるだけだと思ってるからね。
まあ、ブルーバーとですね、そのやっぱりクロードバードが違うと思うんですね。まあ、そのクロードバンドについてはその、まあ、精度がいくらあるかというのはですね、我々もそんな経験ありませんので、ちょっと難しいんですけども、ただの気象庁のブルーアーがですね、まあ、15年ぐらいになりますけどね、初めてから、まあ、キャリベーションということについてはですね、まあ、世界の水準からいってもですね、かなり上の方じゃないかというような気がしております。でまあ、そのブリュワーの、なんて言いますか、キャリベーションのですね、システムというのはまだ世界的にですね、ちゃんとしたものがありませんので、まだ、絶対精度でいくらあるかですね、そこがまだちょっと難しいですね。まあ、そんなにいい加減なものではありませんね。
ありがとう。
他いかがでしょうか。じゃあまたその最後に全体のご意見伺うということで、じゃあちょっと最後にですね、現在観測ネットワークでやってます、ちょっと観測とは異なるんですが、一度ちょっとご紹介したこともあるかと思うんですが、これは私どもで少し将来考えて、検討している、バイオモニタリングシステムというものの紹介をちょっとさせていただきたいと思います。で先ほど今のブリワのお話もありましたけども、やっぱり帯域型の、波長UVK ということで、その波長の特性にやっぱ依存するということがありまして、まあ、横正規さんの場合には、その UVB の、帯域の UV をどうやって測るかというような形で、特性が作られているんですけども、片方ではですね、もうちょっとその人への影響を考えてその紫外線を測ったらどうかということで、やっぱ物理的な計測でもその人への影響を加味したような波長特性を持つ UV 系もございます。で、まあ、もうちょっとそれを突き詰めていくと、その直接じゃあその影響が測れないかということで、いわゆる生物を指標にしてですね、実際生物がどんな影響を受けたかというのを直接測ろうというようなシステムがございます。で世界的にはいくつか方法があるんですが、日本ではですね、立教大学の宗像先生という方が独自に、生物を使った、モニタリングシステムというのを開発して、全世界でかなりの多くの機関と共同で、観測をやるというようなことをやっております。で、ただこちらの方はですね、いわゆる物理計測と違うというのはなかなか連続観測ができないというような厄介な問題がございまして、2、3ヶ月前にちょっと国際誌のジャーナルに論文が出たんですけども、全世界で十数箇所で観測をやってるんですが、その場合にやはりその1月に1回ぐらいのサンプリングで影響を見ていこうと。ですからスポアというかその胞子を、フィルター上に置いておいて、それに紫外線を当ててその影響を直接測るということなんですが、 結局もうその毎日毎日そういうのを取り替えて測るというのは無理なんで、1ヶ月間外へ置いておくと。でその1ヶ月間の影響を、まあ、石油したような形で毎月1回サンプル取るというような形でやっておりまして、あのこちらも数年間10年近くデータ取ってるんですが、まあ、やはりその毎月毎月のデータを取るのが精一杯だというようなことがございます。で、まあ、私どもそれちょっとそのせっかくその生物モニタリングというのは非常にその優れている部分がございますので、もうちょっと連続観測に近づけれないかということでいくつか検討しています。で、これがその外観なんですが、まあ、こういった洞窟の中に実はここにサンプルがずっと入っておりまして、これが1日分という形でここから紫外線が照射されると。で1日に1つずつこれが回っていくという形で、これ36個ありますので大体1ヶ月間使えると。そうすると毎日のデータが取れると、まあ、従来1ヶ月に1つしか取れなかったのが、まあ、毎日のデータが大体取れるというような形で、やっております。で、先ほどちょっと順番逆にありましたけども、現在使ってますのスコアというのはこの青のラインなんですけども、大体その DNA にダメージを与える曲線とほぼ似通ったようなものと。ですから、まあ、そういう意味では本当に生物への影響を直接測ることができるというようなものになります。で、ここにございますようにその影響というのは波長の短いほど強いんですけど、これが指数関数的にずっと波長が長くなるによって小さくなります。ただ一方その紫外線量としてはその逆に波長が長くなるほど強くなると。ですから、私どもはこの2つを掛け合わせた形でこういったところでその影響を見ようという形になっています。で、こちらのシステムは1号機という形なんですけども、今国内で陸別と、筑波私どもの研究所と、開発者の宗像先生にいらっしゃる立教大学、それから沖縄の名護4カ所で観測を7月から始めています。でこれは立教の場合ちょっと今実際の紫外線観測やっておりませんので、比較的似通ったパターンを示すということで、ちょっとこれ横浜を参考にさせていただいてますけども、両者の、観測結果を並べたものです。ちょっとかなり離れるところもありますけども、基本的には傾向としては同じようなパターンを示すという感じであります。からこれが、もう一つの名護、これはエイコの機械と、全く同じところに置いて、平行測定しているという結果です。こういった形でほぼ、同じような形で取れるんじゃないかというふうに考えています。で、まあ、これ一応第1号機というような形で今4箇所でやっているんですが、連続観測できるというとは言ってもやはり結構面倒でして、いろいろまだ改良の余地があるということで、これについてはもうちょっと改良して実際にどこでも測れるというような状況になった場合にはですね、現在そのネットワークでカバーできてないような地域等に少しこの辺のものを展開していこうかなというふうに考えています。今とネットワークと同じような観測装置をですね、現在の空白地帯に新しく入れるっていうのはこれなかなか難しいんですけども、まあ、こういった機械ですと比較的安価に測れるということがございますので、まあ、特に空白地帯にはこういった形で展開できないかなというふうに考えています。これはちょっと今私どもの方で別途進めているシステムのご紹介ということです。これはですね、多分機械そのものはこれ今の試作段階なんですけども、おそらくこれ、まあ、10万とかオーダーぐらいでこれ全体作れるだろうと。で実際にあとはもうこの分析の部分ですね、サンプルの部分を実際にサンプルを撒いたり、あとコロニーカウントという形でその実際に細胞がどれくらい死んでいるかというのをカウントするんですが、まあ、そういった人件費ぐらいだろうというふうに考えています。
それからですね、この今グラフ、ちょっと失礼しました。さっき申し上げたようにですね、DNA そのダメージを見るという意味でその UVB から A まで全部取ってるんですけども、例えばこれにですねフィルターをかけてその D 領域だけにしてしまえば、非常にその短波長側の変動が鋭敏に検出できるんじゃないか。今この全体でいいますと、やはりこの辺の影響をかぶってきますので、 D 領域がこう動いたとしても全体としては5% か 10% ぐらいしか動きませんので、うまく検出できないんですけども、やっぱこの辺りでフィルターかけてこちらから長いところを全部落としてしまうというふうにすれば、この辺りだけ取れればその短波長側で分光なんかでもなかなか捕まえにくい部分の変化が非常に鋭敏に出るんじゃないかなというふうに考えています。じゃあですね、一通りですね、私どもの方で準備させていただきました資料のご説明を申し上げたんですが、ちょっと最後の方にですね、全体を通して何か、コメントあるいはその今後このネットワークを進めていく上でも問題あるいはご提言といいますか、そういったご意見いただければと思いますけども、何か現在その実際ネットワークでやってる中でですね、こう大きな問題ですとか各機関で何かそういう抱えていらっしゃれば、そういったところもご紹介いただいた上で何かできればというふうに考えますけども、どうぞ。
私のところは全然専門でないので、よく観測値がわからないんですけど、フラットの基準になると正午ぐらいになるとですね、フラットになってしまうというご指摘をいただいておりまして、エコセクさんの方にお題を合わせしたり、いろいろやってたんですが、全然分からないんですけど、何か丸め誤差ではないというのがあるんですが、私自身が見ておりませんので、よく分からないんですが、こういうふうにちょっともう少し中に入ってご相談があっていただければなと思います。
そうですね、もちろん本当に専門の的なところ、その、メーカーさんの方に入っていただかなきゃいけないんですが、それ以外の部分、データの、その中身等についてはですね、特に津田の方はずっと全部の局のデータ見ておりますので、そういったところの情報も含めてですね、いろいろアドバイスといいますか、ご相談乗れるんじゃないかと思いますので。
システムというのはロガは、空と空で測られているわけですよね。はい、ロガの種類というか。通常考えると、あのようにその変化が少なくなったときにフラットになってしまうというのは設定の問題だと私どもでは思っていたんですが、なかなか 改善されないということで。
というより設計の問題と言われても何をどこの設計したらいいかさっぱりわからないやつ。私の前任者がやったものですから、私は全く分かっておりませんで、ホームページを学生に改善させたってあるんです。中にまで踏み込めないわけです。
それでしたら、ソラックの設定の方法というのを、以前なんかメールで、
なんかいただいてるんですけれども、
はい、あの通り設定していただいて、
この通りがでもあまりフォールプルーフにな
って そう
ですか、アホで教えると思って、すみ
ません、
教
えると思って、僕は分かってます。
そうですね、それはまたじゃあ改めて具体的に相談させていただきますので、はい、
よろしくお願いします。
そのほかではどうでしょう、何かトラブルとまでいかないまでも何かいろいろ問題とございますでしょうか。
資料5の方でデータの提供させていただきます。そのデータ提供したところには両方告知を出しておられるところなどもあるようなんですけれども、それは、こちらでは一応取りまとめておられます。
すいません、もう一
度、はい、こちらの利用報告書というのが、はい、多分出てると思うんですけれども、はい、それはこちらの方で一応回収し、収集しておられるわけです。
一応右のページにあるような一応報告を最後にいただいております。
このというか、利用報告書がこれなんですね。そうするともう少し具体的なものではないわけですね。
例えばこれちょっと私ども、午前中の会議でもご指摘を受けたんですけども、どこまでどういったことを報告してもらうかということで、当初は昨年の多分会議の時にはですね、そういう研究目的等で使った場合にはきちっと報告してもらいましょうというのがちょっと強かったと思うんですね、はい、ですからもうちょっとその全般的な意味でどんな使い方したかとかですね、この報告ですよ、ちょっとこれだと報告しようがないようなところがありますので、これはもうちょっと改良してですね、例えば大学の授業でこんな形で使ったとかですね、もうちょっと分かりやすくここのところは報告していただこうかなと。例えば
普通は利用報告書といいますとね、はい、添付資料がありまして、
はい、
でそれに、例えば出した論文であるとか、はい、掲載した新聞であるとか、はい、そういったものが、ついてくると、はい、いうふうに思うわけですよ、はい、ですから、そういうものがある程度集まって、薄くてもいいですから何かの写真でもになって我々の方で閲覧できれば多少は励みになる
か
なと
思います。はい、分かりました。
やはりこういうことをやっていく上でモチベーションの維持というのは非常に重要なところがありまして、なんとか学生に、卒業でいじらせてみたりとかですね、でいろいろなことをやってはいるんですけれども、役に立つというところが、見えるように、はい、いろんな意味でしていただければありがとうございます。
ちょっと私どもの方もこの報告書もちょっと固くなりすぎてですね、もうちょっとその本当にいろんな使い方多分されると思いますので、それをきちっとフォローできるような形で少し修正していきたいと思います。でもちろん、ホームページ上でですね、その辺で、こんなところに提供してこんな風に利用されたとかですね、なるべく皆さん方からも見れるような形で、ホームページをうまく使っていきたいと思います。とはいかがでしょう。はい、どうぞ。
今かなりこういろんなこれから研究の意味での解析ということが書いてある。例えば今 UVPK については何か構成をしなさいと認可している。これは同じに改定した前提にしたとか UVA についてはそれは全然コメントしてない、義務化もしてない。ですからこの辺もある程度 義務化しなくても、とりあえずは今の状態でも、他の機器が前提にしたというふうに平均がどのように管理されて、構成されているかと、それだけの情報を最低限やはり、同時に把握する必要があるんじゃないかなと思います。まあ、そういったことを良ければなれば、同じ UVBK と同じような形で、このプロトコルを作ってですね、ちゃんとやっていく。ということが、それはノルマスの姿は何でしょうけど、そこまで言う過程としては、やはりその辺がどういうような管理状態かということがある程度、これを知った方が、例えば AD の避難があった時もですね、混乱が出てこないんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。A とか日射はまあ比較的その B に比べるとということで私どももちょっと甘えてる部分がありまして、まあ、構成のところもまあなんとなくうやむやになっている部分がありますので、そのあたりのところは今の意見も踏まえてですね、ちょっとどこでその制度のところを保障するかですね、これはちょっと改めて考えてみたいと思います。そのほかいかがでしょう。専門医の先生方何かネットワークに対して注文なりアドバイスなりございましたら。
注文ではなくてですね、僕はまあ自分が大学で生活してるから大学の様子は、まあ、ある程度ネットワークつくんですけど、このネットワークを支えていくこんなたくさんの。あるいはグループが参加されていて、それで結構お役に立ててるのかっていうのがね、そのネットワークが、だから例えばもう地方自治体、先ほど香川県だったですが、もう銭もないのよってこれから先は、でまあそんなに苦労をしておられてですね、なんていうんですかね、その佐賀県民に。こういうのがどんな風にこう使われたらいいかなっていうようなこうイメージを持って、あるいはご注文もあるかもしれないですね、何やってんだというような、そういうあたりはなんか聞かせてもらえたら、あれでこう先ほどモチベーションっていうことは出ましたけどね、なんかみんなそうやってるのに、少しはこの方向で元気出さんとあかんねんっていうのは、なんか地方の中の一環から出てこられてるのかな、地元の声として、こういうものにどんなことをこう期待してるのか、あんまりはっきりしなくてもいいから、いや、その幼稚園のね、先生たちが心配してるんだよとか、なんかそんなんで僕はいいと思うんだけど、なんか聞かせてほしいな。
どうでしょう。
いや、三件ばっかりだと僕はいっぱいあります
ね。はい、うん。そうですね。じゃあちょっと順番にちょっと一言ずつ。
業務に利用されてますとか。
キプチの場合ですね。天文台さんの方のちょうどホームページの方ですね、リンクされてましたよね。リンクされてですね。そちらの方を多分見られているとか、まあ、天文台さんの方のホームページ開けば、こちらの方の各サイトのリンクを見ているとか、まあ、そういうところで見ていただきますと、まあ、私も、まあ、3000人来てますから、できるだけそういう、まあ、サイトがありますよということはお話しするようにはしてますが、そういう部分では利用はされるのと、まあ、リクエストと言わず、まあ、そこにアクセスする人は、まあ、全国からだとは思うんですが、そういう利用の仕方はあると思います。また、予報とはまた違うといいんですね。まあ、リクベストという、まあ、一つの町のということであれば、そういう利用の仕方はあるようかなと考えています。
何でも全体的なご意見ということで何か感想でも、はい、
下がっているんですけれども、2年前までは、前線車と UVB で、それと前線車との UVB の日の経年変化しかホームページで掲載しなかったんですけれども、今年度の途中、8月9月くらいだったかと思うんですけど、その時から、UV インデックスという形で誰が見ても分かるような形で、掲載しようということで UV インデックスを掲載してるんですけれども、オンライン化してないもので、まあ、今月分のデータは来月ホームページに公開している状態です。で、まあ、誰に言っていただきたいかというと、今、出前講座で小学校、中学校を回っているんですけれども、その方たちにこういうことをやってますよ、気にしてますが、見てくださいねっていうアピールをしています。
私自身はこの4月からちょっと教育所に来ましたんですが、それまで現場で、佐賀県さんが今出前講座にお話しされたんですけども、そういうことで小学校幼稚園東京で紫外線について教えてくれということで、やっぱり出前講座が多くてですね、それまでうまく説明するのにインデックスでなかったものですから、なかなかそこを分かりやすく伝えるのが難しかったんですけども、インデックスされたのがされたので、とてもこちらが簡単に伝えた後です、詳しくはこういうホームページがあるかということで、データ的なバックアップというか信頼性とかそういうものには非常に役立っていると思います。また小学生あるいは先生、小学校の先生、幼稚園の先生にですね、実際にかなりな5000とか6000で、あれで実際に測定してもらうんですけど、その後実際にデータを取るということで、このオペで非常に役立って活用させていただいています。
ナウジャシアイノです。私の方は、今のところまたちょっと研究用って言って使ってます。で、あんまりその地域の方にうちの大学から積極的にこうデータを提供するってことは今ちょっとまだできてなくて、なんか問い合わせがあったら環境系のこちらのページを見てくださいという感じで見ていただいている状況がちょっと情けないんですが、今後ちょっとオンライン化して UV インデックスとかを、オンラインで見れるようになったら、学生とか中学校とかもそういったところで利用されるのではないかと思ってますので、どうぞよろしくお願いします
。長谷川太陽地球から聞いてみます。今私は測定 UV の測定システムをどんどん引き受けた形になってて、あまりエキストも関係ないって関係ないんですけれども、構成議論も書くことから真面目にデータを UV ネットに送って、そして構成議論もあるようにしております。学生が時々使うようですけれども、どのような利用方法を考えているのか。
京都女子大、女子大なものですから、やはり UV に関してはかなり関心がかかって、何か、例えば授業で貸し出し用の、ポケタブルな UV モニターを貸し出しますと、勝手に日焼け止めクリームなんか塗って、性能チェックなんかしてるんですけど、恐ろしい。それだけに、この、うちでは気象システム、ほとんどの、データ全部同時に取ってるんですけれども、その中で何を解析したいのかというと、大体も UV になっちゃうんですよね。 ですから、まあ、そういう意味では、使えるような、ちょっと今、それが故障中、故障というか、設定を変えてしまって、うまく見えない状態なんですが、その日の、任意の日の、日照のデータが全部出るように、一応画像で出るように設定あるんですが、それのアクセスもかなり多いようですから、まあ、まだは知らないけれども、いろんなところで使ってはいいかなという感じがします。だからそれ、不特定多数というか、見えない人ではなく、もし見える人がこう、分かっている人が、こちらにレスポンス返してくれると嬉しいなというところがあるんですけどね。
滋賀県宮古環境科学研究センターの早川です。私がこの UV テを入れた理由は、まあ、自分の研究を持っていって、入れて入れようと思ったんですが、まあ、私の所属している研究機関は滋賀県の、機関ですので、それだけでは理由になりませんで、一応その県民への還元等も含めて、そういうのを入れるということにしています。実際のその感触なんですが、まあ、なかなかそのまあ、出前出張みたいな話でありました、出前の講義みたいな話もありましたが、まあ、そういったところでは割と紫外線の話というのは受け入れられやすいですね。であとその県民の環境意識調査みたいなものを見ても、その紫外線に対する関心というのはベスト10に必ず入っていますので、県民の意識というのは紫外線に向いているんですが、実はその環境行政の方は全く紫外線の方向いてませんね。多分他の県のでも一応は同じだと思うんですが、紫外線も研究したいというと、それに対しては予算をつけてくれない。非常に役人さんは厳しいですね。それは多分ですね、その紫外線 その問題というのがそれほど環境行政の中で意識されていないというか、まあ、それに対するお金を追い込もうというのがない、それからそれほどの危機感がないということが多いと思います。で、まあ、その2050年までにはオゾン方がのホールがなくなるとかいう話をしてもですね、まあ、ピンとこないですね。横山さんにしてみれば、その来年どうなる、その5年後どうなるぐらいの話をしないと、なかなか対応していけなくて、その、まあ、このモニタリングネットワークなんかで期待することは、その5年後ぐらいに、こういうことが分かるとか、この調査をしているとこういうことが分かるみたいなことを、その中期ぐらい の目標設定で、こういうことをしたいから今こういう調査をしているという話をしてもらわないと、なかなかメリットを感じてもらえないというのはあります。
省略効果でやると思います。私自身はこれは前任者がやっておりましたので、私自身は優先というのは実はなかったんですけれど、まあ、こういうところに参加しておりますので、データテイクということで引き続きやっておりますが、実はですね、やっておりますといろいろ電話で問い合わせがあるんですね。化粧品メーカーですとか、医療メーカー、多分、紫外線を通す、通さないの、医療がですね、何かやりたいと思うんですが、そういうところからデータを使わせてもらっていいでしょうかというような問い合わせがありまして、まあ、そういう、もちろん大学ですから公開しておりますけど、ということでやっておりますけれど、そういうような話があります。一つは湘南ですので、まあ、日が出てますが、広島の見えるところにおりますので、夏になりますと、まあ、いわゆる湘南ボーイたちがあるんですけれど、いっぱいやってきますので、そういう人たちに見てもらえないかなと思って、そういう一般市民へのですね、サービスも含めてやっているつもりでおります。で、もう一つは実は、そういう投稿しているうちに、今、微気候というような研究が立ち上がりかけておりまして、微気候、マイクロ気候ですね。で、まあ、そう、じゃあ、ついてたからということで、物理の先生と今一緒にいられまして、電子100秒箱を
設置しましてですね、ついでに花粉測定もやろうかというようなことになってどんどん今進めておりますので、私自身はこれ、UV の中の値とかそういうことでは全くわからないんですが、今後も環境圏 の、 ご協力を得つつをぜひこれ続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
鳥取県の吉田です。私も自治体の者として、自治体の方には、過去の皆さんに言ってもらった通りなんですが、滋賀県さんと同じような感じでして、平成14年に、地元の新聞でアンケートを取ってもらったところは、紫外線のニーズはすごく高くてですね、関心として今、温暖化について2位だったというのがありまして、これは、ぜひやるべきだなと思いがあって、続けさせてもらっています。それに日本海側はどの一つになりますので、続けるにはあるんですが、どうしても彼の話が出てきまして、で、環境になるとお金はって聞いて、どうしても健康とか福祉とかですね、福祉はちょっと難しいんですが、人への影響とか健康になると、お金が飛びやすいというのがありまして、なんとかそれを絡めた方向に、これが多少シフトしてくれるのもいいかと。あとですね、今、子供たちが減ってきている状況で、やっぱお母さんに関心がすごく高くて、もし子供が今この状態で浴びてて、じゃあ20年後どうなるのっていう話を聞いたときには、みんなわかりませんでしたから、見えない状況があったりするわけでして、例えば今のこの自分の県の立っている状況で、これ何日間で、これが10年続いたらどうなるのっていう話にまで踏み込めて入れたら、まあ、県民にフィードバックする両方と所属いいのかなと思ったりして、そのあたりですね。
東京都の環境科学研究所の大島と申します。データに関してはホームページで公開しているのと、あとは年に一度データ集という形で、まとめて報告をしております。ただ私非常勤のものですから、問い合わせ等などについては詳細について全くちょっと、知らない状況なので、問い合わせ難度があるのかどうかというのはちょっと分かりません。すみません。で、あとブリューアーという話で先ほどありましたけれども、やはり東京都の環境科学研究所も来年から公社化してしまうということで、予算もあまりつかないような状況になりまして、ブリューアーの方の維持が気象庁さんほどメンテナンスがよくできないといって、教えがかけられないという状況にありまして、そちらの方は断念せざるを得ない状況になっております。で、大気型の紫外線系のこの UV ネットワークだけでは、なんとか続けていきたいなということで進めております。よろしくお願いします。
公立女子大学の吉田純平です。それと出席者の名簿を見ないで、勝手なことを言ったんで、これがまずかったなと思いますが、ブルーはちょっと言葉が良くなかった、選び方が悪かったなと考えておりまして、申し上げたい趣旨はですね、どのような測定器においても必ず限界がある、し誤差要因があるんだ。ブルーはご承知の通り、スキャンしていくわけですから、1日の変化っていうのを議論するのは非常に難しいという意味でも限界もあるし、それから非常に弱い光を丁寧に測るということに難しさもあるんだということも我々は頭に入れながらですね、一方ではこの今ここで集まっている皆様が使っている測定器はもう少し強い光を測っているわけで、そういう意味ではノイズの影響は少しは小さめに出てくるので、それぞれの特徴を生かしながら、やっぱり要するに自分のところのデータというのは自分だけ知ってるんだけども、要するに横断的なことをですね、ここで、やっぱり山先生や藤沼先生が組織されているのを年1回ずつ勉強させていただいて、だからもうちょっとだから別の特性を使って、日本の基本的なデータとしては、もう気象庁のデータは先ほどご説明いただいた通りであって、それは問題があるわけではないわけですけど、それぞれの特徴、装置の特徴、一日今日の濃度、UV にいくらかっていうのは、やっぱり、ブルーアーでそう簡単に出てくるわけじゃないわけですので、そういう点も使ってやっていけるか。 まあ、そしてこれどういう今私ども何年も使ってて何か研究で使ってるのかという点ではですね、私がやったところでは昼間の何昼時の時間帯の2時間ぐらいと夕方の2時間ぐらいの時間帯ではそのもう下がりセットですが UVB の含有量が UVA と違うわけでそういう意味では相当太陽が2種類あると考えられると、要するに時間いつも我々のところだと先日、まあ、女子大に行ってですね紫外線による色の汗を実験してるんですけど、同じサンプルを12時前後でずっと照射したサンプルと夕方の2時、3時過ぎからずっと照射してそれぞれエネルギーを測れるわけでそれの比較をすると、違いが出てくるわけですね。それはその UVB の含有量が違うから。でそれで私はなるほどいいこれを教えていただいた通りで、ジャーナルに出すとですねやってることがわからないっていうんでリジェクトだという返ってきてですねなかなか世の中っていうのはそういうもんかと全然難しいことやるわけじゃないんですけどこういうやっぱり光の測定っていうものにしても難しくてですね結構面白い結果で同じところで太陽光の中の UVB と UVA の月が違うとですね特性が違ってきて、それはそれで、日常の中のどういう影響があるかというのを分けてできるというのは、すごく面白いです。まあそんなところに使っておりまして、まあ、これからも、非常にお勉強させていただきたいと思
います。東北大水面火星メカーです。私も今年から東海の仙台の方に入れました。我々はそう我々というか私自身測定をする方法ではないですけども私自身は基本的にはその研究室は紫外線自身、まあ、今後予想される紫外線の生死生命特に我々植物で特に未来を対象にしているわけですけども、まあ、それと植物自身実際どういう影響を及ぼしているかで及ぼすと考えられるで、まあ、それに対する、まあ、植物側の体制なりあるいは植物側あるいはその想定される紫外線量でなくて、現在の時に現在ある紫外線自身がその実際どういうことを生物に影響を及ぼしているか特に実際ただこの実験というのは極めて非常に難しくて紫外線だけを取り除いた実験というのはこれはかなり違いその特に UVB だけを取り出した。ただそれを今何とかできないかという生物側を少し変えて、まあ、研究をしてで実際そう、まあ、我々の仕事はおそらくそういうのを実際に示すことによってまたあるいはそういうデータを出すことによってよりも皆さんに実際の今の紫外線自身がどういう影響を及ぼしているのかということ自身を、まあ、皆さんに私分かってもらうということが、まあ、これがまあ我々の仕事まあ、なんとかその、まあ、少しでもいわゆる論文だけでなく一般の方も含めてですね紫外線自身が実際生物生命を持ったものに対してどういう影響を及ぼしたかということを、まあ、今後も、まあ、解析をしてで、まあ、その一環としても我々のこのシステムを使って、まあ、皆さんに提供しているんですけどただ我々オンライン化ができてないというのが非常に申し訳ないんですけどただこれはですね、いろいろな事情がありまして、設置しているところが先ほどもちょっと言いましたように、非常に設置しているので、そこは大学の施設からはかなり離れていまして、そこにまずランを持ってくることが、ちょっと、まあ、今は、まあ、NTT さんが使えばなんとかなんとるんですけど、実際そこに人が、まあ、1人いらっしゃるんですけども、実際コンピューターとできる方でないので、まあ、そこに全部のシステムだけを回るという自身もちょっとまあ難しいところもありますし、ね、今は電話回線を使ってそこに入ったデータを見込んで、でそれでまあとは手動でやるという形でっていうのだと、先ほどからまあ予算の問題もありますけども、やはり大学も今法人化になって、基本的にはこのようなシステムを作るのは、というか、研究自身ほとんど無償にというか、いろいろ使っていい自由なお金基本的には研究に関して全ての外部資金を頼るしかないという現状で、 と、これをシステムを作るための外部資金をじゃあどこから取るか、これもまた違うので、厳しいこともあるので、現実です。ただまあ、やっぱり我々大学としては、これはもう皆さんに利用していただく人を、あるいは、まあ、やはり結果を提供していくことが、仕事の手伝いとか、ご協力できたら、
アップド環境ネットワークの話題ですけども、私どもは青森大学の工学部の方と協力して、ちょっと観測をしていたわけですけども、平成、5年に、アップド会を発足したときに、1人100円運動というので、この紫外線の機械を稼働して試したわけです。それでその流れから平成7年に名古屋大学、まあ、今日いらっしゃっている岩坂先生と、まあ、共同研究ということで、まあ、こういうふうに始めましたわけですけども、まあ、NPO として、まあ、今現在も、まあ、先ほどから予算の話が出ておりましたけども、私どもは子どもを回収したり、まあ、フリーマーケットを開いたりして、まあ、その予算を毎年、何十万という確保をして、まあ、この有害紫外線ネットワークの構成とかの資金にして現在も頑張って今やっております。まあ、その中で当初の目的はやっぱり青森上空の紫外線がどうなっているのかというのを、まあ、県民の目線で指導というところから始めたわけですので、いろんな形で、まあ、今年も先月県警5スクールということで小野先生に来ていただいて、県民の皆さんに、まあ、紫外線の状況なんかを、知らせて、まあ、そしてそれが県の候補地に乗って、まあ、多くの県民の人たちがこういうことをしているんだというですね、まあ、オンライン化のですね、話もここで初めて県民の皆さんが知って、まあ、連絡が来たりしておりますので、まあ、そういう意味では広報活動が非常に進んできたなということで、まあ、非常に喜んでおります。まあ、その中でもう一つやっぱり青森県はリンゴ農家とか農業が多いので、まあ、そういう実際にその外で就労している人たちが、紫外線のことを非常に気にしておりますし、まあ、この関係をですね、この、温暖化したまたこれだけ、シャルビレーションが良くなってデータが使えるようになってきたので、これと実際のその私どもの本来の健康に対する就労に対するその影響の状況との関連性をですね、もっと分かりやすく形にできればなということで、まあ、今起きているいろんな、この大気の問題等も含めて、そういう県民の関心あることと、この有害紫外線のこのデータをですね、くっつけて、まあ、大気全体に対するこう、なんていうの、関心をですね、持っていただければなということで、まあ、これから努力していこうかなと、まあ、というふうに今思っております。以上です。
北海道の話です。まず私事なんですけども、うちに幼稚園の娘がおりまして、定期的にお便りをもらってくるんですけども、今年先生紫外線についてのアンケートというようなものが来まして、それぞれの家庭の紫外線に対する意識とか、あとは子どもを、幼稚園の外で遊ばせることについて、あとは幼稚園で唾の疲労までかかるような方針を導入した方がいいかとか、そういう内容のアンケートが来ました。でさらにその集計結果も来たんですけども、意外とみんな気にしてるんだなっていうことが、分かりました。札幌は、まあ、日本の中ではそんな紫外線が強い地域ではないんですけども、昔と比べてやっぱり意識も変わってきてるんだなということを、感じました。うちのセンターでの紫外線観測なんですけども、まだ、1年2つぐらいのもので、今現在特に活用されている、事例はないんですけども、まあ、署内からは将来使いたいという、声も聞こえてきてますし、先ほどモチベーションというような言葉もありましたけど、このまま、データを積み重ねていくと、きっと将来役に立つだろうという、気持ちで、やっています。以上です。
一言、はい、お願いします。
復興の状況がいろいろ議論されてたと思うんですけど、私はですね、このシステムが結局どういう理由で立ち上がったかっていうところからやっぱり考えていくんですね。で、まあ、本当にこの数年間でですね、依頼を受けたらどういうふうに追加できるか、予約一般の方々にですね、利用できるようになっているわけです。日本でただ一箇所だけで流域を予測するということは、これもあってですね、十数箇所でやってるのは、全くまだいいよというのが違うと思うんですね。私は、常にその患者さんを見てます、皮膚科医ですが、申し訳ないのはですね、本当に今、まあ、オゾンがあって、オゾンが減るということで、幸せな話が出てきて、有害だ、がんがどうだろうと、ね。その時に、日本では、その皮膚がそんな多くないじゃないか。大したことないよ。発信できるなと思うんですけど、今我々は本当に高齢化社会に住んでるわけですよ。私の記憶でも1985年ぐらいになってがんの一個で前願者の希望になってものすごい頻繁に出てきた。でそのまでは我々皮膚科の専門医でもですね、日光学科省の前願者の存在性をほとんど知らない、信頼されない、それが今ものすごく出てきたんです。でそういう背景を受けて私は1990年頃から10年ぐらい岩手とか沖縄で検診をするんですね。でどれぐらいの患者さんが出てきたんですか。そういうもデータもありますし、私の希望はですね、せっかくだからこういった紫外線のその軽量的な治療法プラス、じゃあそれに対して我々はその一般の方々ですね、国に対して何か情報をね、そのいわゆる健康との関連とか、あるいはその先ほど長谷さんおっしゃってましたけども、生物性の影響とかですね、そういったものの関連で、ぜひですね、このシステムのこの会議から何か発信できたら、また素晴らしくて、何かおっしゃってました。私自身が今、アンチエイジングということで、いろんなことをやってるんですけども、どうした状況かというと、やっぱり高齢化社会で、結局平均寿命は、これも世界と思うんですけど、健康寿命というのは、7、8年、それより短いわけですよ。7、8年というのは誰かの世話にならなきゃいけない、そういう今日本の状況なんですよね。その時に私は皮膚科ですけど、皮膚だけでもですね、若々しいというのはすごいいいことなんですよ。それは全身の健康にもつながることなので、それはこの UV モニタリングシステムというのは全然無関係なくてすごい深く関係してるわけですね。そういったことからその紫外線ということをもっと広くですね、特に子供の頃からのケアというのが大切なんです。じゃあなぜか、そのなぜかというのをやはり我々は専門の中で一般の方々に知っているか。多分この中でもですね、本当になぜ子供は悪いの、大人より子供は悪いと言われた時になぜかと言われたらなかなか答えが出ないんじゃないかと思うんですね。そういったことを我々は発表していく。それで初めてそのネットワークのですね、重要性というか価値が出てくるんですよ。でもし全国で私でよろしかったら、交通費さえがすぐ大事でも、私がかけてるって話をします。1時間分も言っていただいて、私今、九州の幼稚園に立つんですね。4月から10月、紫外線の強い時に、酸素運動を使ってもらってるんですよ。で、いろいろデータを取ってるんですよ。で、来年3年目になるんで、もう3年ぐらいで、卒業を次はかなと思ってるんですけど、もしそういうご希望がありましたらですね、言っていただいて。それはこの紫外線の問題にすごく私は感じています。はっきりとすごく紫外線のことを認識していただきた
い。東海大学の谷下です。私のところでは1990年から医療事業の建設を実施していまして、今現在は北は稚内から南は伊予まで全国4カ所カバーしています。こちらの方の大きな目的は何かというと、やはり総合紫外線がどうなっているのか、2050年頃になったら元に戻るんじゃないかと、どうぞ元に戻るんじゃないかと言われていますけれども、その間にどのような向きになっているか、こちらの方の問題で、それが一番大きな柱になっています。ただもう一つ問題が今最近出てきている問題として、室内という問題が出てきたんですね。室内ですので、窓ガラスになりますので、UVB の影響は入ってこないんですけれども、UVA は十分入ってくるわけです。で室内での UVA による健康作用、 あとそれから UVA を使ったいろんな製品が出てきてますので、そちらの方の展開をしつつあります。
皆さんのお話を伺ってまして、地域と密着してその情報を発信したいというところが6カ所。それと今現在、大学やなんかで測定しながら教育に役立てながら研究をしていくところが6カ所ございました。それで皆さんがやはり考えていらっしゃるのは、このネットワークを上手に UV の発信地にしたいとは思っていらっしゃるようなんですが、その使い方をじゃあどうするかというときに、今予算が取れないよというお話があったりいろいろするんですけれども、第三次科学技術基本計画の中には重要なキーワードの中に環境というのがちゃんと入っているんですよ。ですからそこをちゃんと取り込んで、この、ネットワークの重要性というのをやらなくちゃいけないし、今その大学なんかで研究されている方も地域でやってらっしゃる方も一般への啓蒙というか幼稚園小学校の子どもたちへの教育というものもすごく重要視されていまして、で課外活動でどうか、そうすると UV インデックスというものをそういう形でうまく利用できるようにこちらから解読して、一般の人たちが課外活動をするときに、じゃあ UV インデックスいくつだったらこうですよとか、小中の幼稚園も含めて先生たちに、母親たちに、まずこうだからこの地域ではちゃんとこの季節を徹底しなきゃいけないですよということを私たちの方からこう提案していく。ただ待っててもダメで、行政に対してすごく重要なんですよっていうのを提案していけばいいんじゃないかと思うんですけど、予算も取れると思うんですね。だからその辺のところをちゃんと言わないといけないで、池橋先生が寄付は重要だと思いますが、お読みになった方もいらっしゃると思うんですけども、岩波の科学の12月号に皮膚科学のフロンティアという特集がありまして、皮膚を見れば生命体の人間の健康状態も分かるインディケーターだよっていうのを発信してるんですね。その中に紫外線のこといっぱい出てるんですよ。だからそういう意味もあると思います。で今その皮膚インデックスは私たちはプロテクションの方ばっかりに使っているところがありますけれども、そうじゃなくてやはり農業とかそういうところにも使うというか、だから UV の有用性と有害性を明確にこう発信していけばみんながこう納得していくんじゃないかと私は思っています。継続については竹下が言いましたから。
教育の方については、そのくらいは全くないんですが、気象庁がですね、15年ほど前にバックリバーの活動が立ち上げたんですけど、気象庁の紫外線の観測の目的はですね、オゾン層の監視の一環なんですね。ただその予算を取るときにですね、いろいろ今日忘れているですね、健康に対する影響とですね、そういうことをすぐに利用って言いますかね。ですから、このネットワークの結果はですね、その、先生がおっしゃるように、いろんなその利用の仕方があると思いますので、まだまだその利用の面では、あまり固い目的だけではなくてですね、いろんなその応用の面があるんじゃないかということで、我々の気象庁は気象目的のためにやっているんですが、そういういろんな方面に紫外線のデータがですね、使われていってたらいいなと思っています。
皆さんご苦労さんです。本当に頭が下がるばっかりですけども、いくつかのところからですね、僕一般の方が大変太陽紫外線について、関心が高いというふうに、 指摘されていらっしゃって、まあ、それは無礼なるかなというふうに思います。で多分我々がこう良き生活をするためにね、その関心をどうやって、まあ、関心に応えていくかというのが、なかなか見えてない。で先ほどそちらの方から会長さんの頑張りですと言うと、確かにね、そういう個人的に、あるいは青森の方からは100円カンパス立ち上げたとかね、それはやっぱり関心の高さが ある形で出てるんだろう。だけどどうしたらいいかっていうのは、やっぱりこの気象庁サイドでの話に出ましたけど、ね、決してなんか気象庁の保管物ではないはずですね、ネットワークっていうのは。だからデータのクオリティは確保しなきゃいかんけども、やっぱりなんか使い方というのは、まあ、そういうなんか地元から上がってくる声とか、あるいは教育の現場から上がってくる声を単にこうバタバタってこう並べとくんじゃなくて、もうちょっと分析するっていうかね、なんかそういうのが必要なんじゃないかなと思いまして、青森の方で例えば農業従事者に対する影響というと、まあ、それじゃあ一般的には青森の、そのリンゴをやってる人は一日平均してどれくらい外に出てるんだろうかとか、そういう生活データっていいますかね、生活の行動データとこれなんか UV の、データを掛け合わせたような新しい指標を作り出していって、年間これくらい許されるか、このままの調子でいったらあんた70で終わりよとかね、まあ、そこまで言えるかどうかは分かりません。おそらく今皮膚科の先生なんかから教えてもらえば、生涯生まれてから大体積算値でどのくらいいったらそろそろ目の方が危ないよとか、そういう数値はある程度分かってるはずですから、まあ、そういうものと組み合わせた、なんていうのかな、そういうものを作ると使うとか、あるいは、もうちょっといい積極的な使い方で、着物をなんかこう作りますよね。そういう時に太陽光線のどの部分をどういうふうに利用しているのか、それちゃんとこうデータベース取っておく。着物ってのはいっぱいあるんですよ。で僕は今なんだっけな、温暖化防止センターっていうのは日本の地域にいくつかある、まあ、そこの係りしてまして、講演会で、梅干しを起こしてるんですよね。今年は非常に具合が悪かった。で、なんか関係があるのかって話になって、その後みんなで話してて、干すっていうのはどういうことかって。今日、佐々木先生が午前中だいぶ演説してみましたけどね、紫外線の照射量と関係のある干し物っていうのはいっぱいあるんですね。で干し物っていうのはみんな、梅干し、僕今言いましたけどね、例えば干し柿とかね、あるいはいろんな魚の類とかね、もうものすごくそれそんな産業がありますよ。そういうところでなんかこういったデータを使っていってね、一番いいシーズンはこれよっていうのは、まあ大体は分かってるだろうと思うんですが、そういうのをもっと分かればもっとこう楽しくなって、こういうネットワークをキープするのに勇気が出るんじゃないかなとこう思ったりもちょっとしてますけど、いずれにしろ数値のある意味でのこう確かさみたいなものがそろそろ蹴りつける方向が見えてきてくるということですので、やはりこの辺りでこのネットワークも少し頭を柔らかくして、特に僕は心配なのは地方自治体とか完全にプライベートなお金で会を運営している人たち、早いうちにこう有用な使い方とかですね、そういうのを相談して提供できるようになんかやらねばならん時期じゃないのかなというふうに非常に感じましたね。
メーカーサイトからなんですけど、まだいろんなお話を聞きまして、我々の責任が非常に痛切に感じたと。で、精度良い測定、それから、簡単な検定ですか、精度良い検定をやらなきゃいかんなということを痛切に感じました。で先ほど余談ですけど、先ほど市原先生から言われたんですけれども、大島さんサンクリーンって言いますか、なんか肌を見たら分かるらしいんですよね、私がこう荒れてるというのは。これはいつもやっぱ検定するために紫外線外へ塗ってるんですけど塗ってないですよね。だからそれぐらいしかやっぱり製造メーカーとしても意識がないと。これはやっぱりちょっと反省せなきゃいかんなと思いましたんで、これからもなるべくいい機会を、一生懸命作りたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
バージョンはどんな機会になってるか楽しみ
です。はい、いろいろとご意見ありがとうございました。で、特にもう私ども事務局の方としてはですね、データの、その精度の高いデータの確実な収集というのが一番になるんですけども、やはりそのデータの利用ということで、一つにはホームページからの発信というのが第一段階ということだと思うんですけども、やはりこれをもうちょっと違った形でですね、いろんな方に利用していただけるように、データがあるから勝手に使ってくれということじゃなくて、やっぱりこちらからそのもっと利用しやすいような形で提供する必要があるのかなというふうに考えています。で、当面はですね、ホームページを活用して、いろんな工夫はしていこうとは思いますけども、そのためにも一つは私どもの方でもいろいろ検討しますけども、一つにはこのネットワークの先生方から具体的にこんなのが出せないかとかいう形でですね、ご提案があればそれをなるべくこう具体化して出していくということはやっていきたいと思います。で、最初地球センターっていうのは最初にはありましたけども、いろんなちょっと組織として私ども普通の研究機関研究組織とは違って、いろんなマンパワーを抱えておりまして、ホームページをより見やすくするとかですね、いろんなところで比較的迅速に対応していただけるというようなところですので、少々の無理難題でもですね、なんとか対応するようにはしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あとまたホームページの方でですね、また一般の方からいろんな意見をいただいてですね、それをこう反映するような形、今ホームページかなり一方的な形でうちの方から出すという形なんですけども、やはりいろんな形で意見いただいて、それをこうホームページでこう反映するような形で、この1年ちょっと頑張ってみようかなと思っております。ちょっと長時間になりましたけども、非常に長時間ありがとうございました。
あと皆さんの多分それお手元に佐々木先生が書いていただきました、市内さんと何かより付き合う方法というか調査してお送りしていると思います。まだかなり段度ございますから、ご希望の方は見た時に申し上げていただければ。カルタスは残念ながらほとんど売り切れてしまいました。